はい、どうも皆さんおはようございます。お元気でお過ごしでございましょうか。今年も慌ただしく暮れようとしておりますが、まあ、来年は元号が変わるということで、おめでたいような大変なようなことなんです。大正が昭和に変わったときはその3ヶ月後に金融恐慌で1年後に満州で戦争が始まった。で、昭和が平成に変わったときはその1年後に株の大暴落が始まったということで、まあ、ですから2020年ぐらいまでは多分いろんなことがあるんだろうと思います。まあ、それは新しい時代の始まりでありますから、あんまりたまげてもしょうがないんですが、皆さんの中で昭和のバブル崩壊の時よく覚えてる方いらっしゃいますか？90年代のこと。はい、ありがとうございます。何の心配もいりません。あの時のことを考えれば、まあどうすればいいか皆さんお分かりだと思います。手放すものは早く手放した人が勝ちです。いつまでもしがみついてるとそれが全部負の遺産になります。例えばですね、昭和のバブル崩壊でみんな大損したって言うけども、1990年の正月から株の暴落が始まったんです。日経平均3万8000いくら、あそこで全部叩き打って、不動産も株も全部叩き打って、10年満期の国債に全部乗り換えたとします。当時金利は 6% ぐらいありましたね。90年代あっちが潰れこっちが潰れ大変な時に金利 6% で10年間稼げたんですよ。何のリスクもない。で、2000年になって全部キャッシュに買えばよかったですね。当時株も日経平均が6000台だし、不動産も大暴落だし、俺は解体資産はよりどりみどりでしたよ。で、2000年ぐらいにだから全部叩き打って、2003年ぐらいまでの暴落の時に必要な資産全部買って今年売ればよかったです。都心の不動産何倍になりました、そこからね。だからね、相場ってやりようなんですよ。結果論といえば結果論だけど、いや、だから世の中別に終わるわけでもないしね。だから逆張りしてから損するんですよ。だからまあそういう意味で言いますとね、金の話なんてのはですね、やり方一つなんですよ。問題は金じゃない。やっぱりその時代が変わるってことです。結局時代が変わるから、その新しい時代を先取りしていかないと、いくら金があったって、どうにもならないってことなんですよ。いや、だから本当になんかその一番大切なことは時代をちゃんと見抜くこと。二つ目はバブルの崩壊のプロセスは結構長い時間にわたります。10年20年30年なんてのは、まあ、日本ではそうでしたね。だからよほど精神がしっかりしてないと持たないんです。信念がないと持たないんです。信念の別名を信仰心と言ってもいいです。別にどんな神様を拝むんじゃないんです。ちゃんと自分の心の真ん中ぶれないでまっすぐかどうかなんです。ここが勝負です。結局それがないから右往左往しちゃうんですね。だから今申し上げたようにですね、10年間あれ買ってこれ売ってって簡単でしょ。でもね、それをね、毎日毎日いろんな誘惑がある中で10年20年守り通すのは強い信念がいるんです。信仰心がいるんです。そして常に新しい時代は信仰心を持った人でないと作れません。だってそうでしょ、損得損得で言ったらですね、二宮損得じゃないですよ、お金の損得で言うからね、右往左往するわけですよ。今トランプは信念あるな、あとはみんな信念なんかないじゃないですか。はっきり言ってこれではできないんです。今日はだから午後は人間性尊重経済理念名でありますが、人間の本当の力は信念が固まった時に本当に出てきます。だから来年はうちの NPO も、まあ、そういう人の養成とか、そういうことの勉強とかちゃんとしないと日本再生ができないと私は思っています。正直言って今信念ある人あまりいないよね。例えば戦後の日本の復興はですね、あれはやっぱりそのクオリティがその生きる道だということを分かった経営者たちが作ってたんですよ。クオリティですね。品質こそ日本が最後勝負する道だと腹くくった人たちが何十年かけて品質を向上させて、でその力でアメリカにもヨーロッパにも勝ったんですね。品質の力がなければ日本は勝てなかったですね。今もうそれアウトでしょ、品質。ご覧の通りね、品質なんかいいっていう意味言っちゃってんだから経営者がね。だからまあ信念がないんだよ。 で政治の方は、まあ、戦後の改革やったのはマッカーサーですよ。皆さんもご存知だと思うけど、マッカーサーはあれ本物のフリーメイソンなんです。フリーメイソンっていろんなのがいるからよく誤解があるんだけども、あの人はまともなフリーメイソンの一番上にいた人で、彼メイソンに入ってたのそんな古くないですよ。確か太平洋戦争が始まる頃に入るんじゃないの、あれフィリピンで。たくさん資料残ってますから。で彼はあっという間にその一番上の33階層まで行くんですね。だからあの戦後の日本の改革というのは文字通りメイソン改革です。自由平等友愛です。自由平等友愛の光で、あの戦前のものすごいドロドロしたの光当てて、全部あれフリーも蒸発しちゃったんですよ。まあ、全部蒸発しなかったけどね。それが日本国憲法であり、戦後のさまざまな改革の一番基本です。あれあの人信念持ってたからです。一方日本側の方は昭和天皇がやっぱり神道なんです。昭和天皇のところも随分みんな誘惑来るんです。あのカトリック入りませんとかプロテスタント入りませんとか。でしかしあの人ですね、昭和天皇は私には信仰がありますかってきっちり言っちゃって、でだからあれはもう古代から伝わる日本の本物の神道ですね。言ってみれば天照大神以前から伝わる神道の基本と日本の国の作り方ちゃんと分かってたからあれできたんですね。明治維新は南朝革命ですよね、もちろんね。それから中世の戦国時代はあれは鎌倉仏教の力ですよ。親鸞とか一辺とか日蓮とか、鎌倉時代に生まれた新仏教が現世的ではありますが猛烈なパワーを持ってて、あれが要するに古代の貴族階級のやりたい放題をぶっ壊して、で中世の新しい時代を作ってたんですね。まあそんな感じで、その突破するには信念を持った人がどうしても必要なんです。今年年末で何が見えたのかっていうと、信念のない人たちがそこら中で吹き飛ばされていきました。信念がないと敵と味方がわからなくなるんです。今日のレジュメの一番上です。安倍内閣です。いやー安倍内閣は虎の尾を2つ踏んだぞ。移民法と水道法今までなんかねえ安倍こそ救世主だって言った人がなんかすっかり言うこと変わっちゃって、安倍のおかげで日本は偉いことになったとあれなんか俺人間違えたかなっていうような感じよねほんと虎の2つ踏んだね。いやだから支持する方もやってる方も目の前の損得だけだよ。よくわかんないでやってんだよ。よくわかるでしょ。まあだからね、こういうのは割れたらすごい。どこがすごいかっていうと、損得で、利害損得で付き合ってる人っていうのは、付き合ってる仲間っていうのは、利害損得が崩れた時にまとめる方法がないんです。まとめる方法がなくて利害損得バラバラになるから、二度とそれをくっつける方法がないんです。カビを落として割るのと同じ状況になります。見ててください、これ。だからもうなんか何する必要はありません。自分たちで大混乱を起こしてきますから。例えばゴーンさんの事件だって、あれ誰があの情報を検察に持ってったの、あれ。ウィキリークスですか、日本共産党ですか違うでしょ、日産の役員でしょ。日産の役員でしょ、情報を持ってったの。こうやって中から割れるんですよ。中から割れてきたら、決して元には戻りませんから。外からこう攻撃されてる間はですね、中団結して戦うってことができるんです。中から割れたらもういけません。だからその割れた後、利害損得が割れた後、何か求心力があるところは再生の道があります。それがないところはどうにもなりません。そういう見方で、来年、この年末から来年よく見てみてください。中核になる信念、中核になる人がいるところは、一人二人になっても再生可能です。最後の一人になっても再生可能なんです。本当信念がある人がちゃんといれば、信仰心ある人が。それこそ、ね、西郷隆盛は、まあ最後ね、あの人はいろんな責任を取ってああいう形で戦争に負けますが、西郷さんいたからできたらもんだよね、明治維新だってね。明治維新とその先もね、やっぱり一人いればなんとかなるってことあるんです。よく見ていてください。誰か出てくるかもしれないし、それっきりかもしれないし、まあそれは金融市場でも、それから日本でも、中国でもそうですね、中国でもそうですね、本当に信念ある人がいるかどうかですね、見ててください。そしてそのもう一つ言えることは、そのやっぱ国家がもう利害損得の塊になっちゃってから、 世界中国民国家がぶっ壊れ始めてるわけですよ。そうしたらその次は国民国家を超えるシステムを民が自ら作っていかないと我々生きていけないんですね。したがってブロックチェーンをはじめとしたその国民国家を超えるインフラ作りに世界で一番優秀な人たちが取り組んでるってことです。私は昔ウォール街の会社で働いてしみじみ感じたことあるんです。やっぱり世界は本当に優秀な人っていて国籍問いません、民族問わずいるんですよ。こういう人たちがどこへ行くかって次は大体見えてくるんですよ、正直なこと言って。だからもうそういう人たちが移動する先が境んだもうはっきりしてるんですよ、正直なこと言って。今あの人たちはもう間違いなくキーワードがディセントラライズドって言葉です。中央集権やめようっていうのが彼らの一番のキーワードです。どこ行ってもディセントラライズドです。そうか、そうなってくるとブロックチェーンだけじゃなくて経済もそれから様々なものも政治もだからより地域大事になりますよね。統一国家よりも地域大事になるから、まあ、どこでもディセントラライズドです。でディセントラライズドというのはバラバラなやつで、今から200年前300年前これバラバラなものをまとめて一つの国家にしたわけよね。これが大変だったんですよ。革命をやりながら戦争をやりながら通貨を一つに法律を一つにこれまとめていくのに200年かかった。これを落として割っちゃったんだよ。落としてやっちゃったから今度は早いですよ。壊れるのは早いんだけど壊れた後どうやって生きていくかが問題なんですよ。いやただ壊れただけなら大変だぞ。それはシリアの内戦みたいになっちゃいますからね。ああなっちゃってえらいことなんで、まあだからそこをなんとかしようというところをまあ賢い人たちも動いてます。そしてなんか本当に情けないのはその世界に日本人がほとんどいないことだね。昨日もあるところでご質問を受けましてね、別の会合があったんですよ。その私ほらブロックチェーンのニュースをずっといつも見出しだけ日本語にちらっと直してネットに載っけてるんじゃないですか。藤原さんあれ英語ばっかりちんぷんかんぷんなんだと日本語載せてよってご質問があったんですね。日本語あれ載せますよ。日本語あれ載せますよ。そらないんだもん。日本語でそんな新しい時代の先端を取るのないんだもん。だからブロックチェーンやってる人たちの仲間にいろんなリストありますよね。誰が何やってる日本人の名前が出てきやしない。全然ダメですよ。日本人全然ダメだもん今。お呼びじゃないよね。だから未来を作る部分に日本人はいないと思ってください。未来のシステムを作る部分に今日本人いないですよ。世界のシステムね。で日本はまあだからそこにはいないんだね。だからやっぱりこれからそのインテリジェンスの世界には日本人いないから、日本人はだからエモーショナルな部分と腹の部分と歴史にこう根ざした部分に日本人は多分行くんだろうな。世界のシステムの組み替えの部分には日本人はいないと思っていいですよ。ここはだから外のことよく勉強してどうする考えるべきで、なんかこれが1年2年日本が良くなると全く思えないし、やっぱり日本はある意味でも本当の鎖国国家みたいになってますから、精神的鎖国国家になってるから、まあもっと根を生やしてね、歴史に根を生やしてここで勝負かけないと。でこれはものすごいパワフルですよ。日本の歴史はものすごい深くてものすごい哲学ありますから、まあ午後お話しますけども、そう負けるとも思えない。まあだからやっぱりこうあれと同じだな、昭和20年の時と。まあ、昭和天皇たちはまあずっと古い日本をずっと持ってて、マッカーサーたちが外から新しい光を持ってきたわけだな、システムを。なんかよく似てるな。まあこういう風にして日本って昔からやってきたんじゃないかなと思うんだけども、だから外はよく勉強した方がいいね。でその狭間に立っちゃうのは日本の企業なんでさ、だから下手な形で世界に関わっとったらもう一瞬で吹き飛んじゃいますよ、そんなもの全くわからないから。だからもう、まあ、世界中大企業はもうねおかしくなってますから、だからやっぱりこれから先企業なんかも、企業は割と世界と一緒に仕事するようになりますから、そこのところは本当に世界をよく見てないといけませんですね。細かいことではなくて大枠をまず掴んでいかないとなかなか難しくて、まあ来年はまた今年以上にね忙しい年だろうとそういうふうに思っております。じゃあちょっと電気消してもらいます。まず まあちょっとレジュメ行く前にですね、金融市場の状況をちょっと簡単に見てまいりましょう。まあ相場確保下がってきました。皆さんご承知の通りですね、日経平均も昨日は 2% 以上下がりまして、2万1000ポイント台であります。それから、ダウもだいぶ下がってまいりました。で、まあ昨日はダウも 2% 以上下がっておりまして、上海も下がっておりまして。まあ、要するにバブルが崩壊してるんですよ。バブルが崩壊してますから、一喜一憂することもなく、まあ、とにかく下がるところまでしか、下がるところまで下がるしかないんで、途中で止めようなんて思ったって、それは全く無理です。特にこの SP500 指数はですね、昨日が2600ポイントを割り込んだんですね。実は、SP500 は2600に一つの抵抗線があったんですよ。昨日割り込みましてね、あ、やっぱアメリカも弱いんだなと。アメリカもこれ、株は弱いぞというのが昨日は一つはっきりしたんですね。まあ中国なんかはもうね、止めようがないわけですけども、下落もですね。で、まあこんな風に相場を下げていく一番のテコは何かっていうと、何も変わりません。アメリカの短期金利です。とにかく短期金利上がり続けてます。これはですね、アメリカの1ヶ月満期の短期金利です。1ヶ月満期の国債の金利です。昨日は 2.37% まで上がりました。これ11月末から 2.2 がボーンと上がったでしょ。まただから12月を利上げするだろうとみんな思ってるんですよ。で、利上げする理由は物価が高いからですよ。物価が高いんですね。一番の要因は不法難民を追い返しちゃったから人手不足なんですよ。だもんで、要するに賃金が上がってること。二つ目は、あれです、貿易問題だね。関税かけてます。だから物価上がってるんですよ。と、FRB は物価を沈めるのが仕事だから、株が下がろうが何が下がろうが、物価上がったら金利上げるんですよ。それが FRB ですから。じゃあ誰がその金利、難民を追い返したの？誰が関税かけたの？これ誰がやったんですか？トランプでしょ。だからトランプは金利上げてるんだよ。トランプはウォール街を潰す気ですよ、もう。最初から申し上げてるでしょ。ここを潰さないとさ、未来が開けないんだから。本気だってことですよ。今頃みんなさ、やばいかなと思い始めると、もう最初からやばいに決まってんじゃない最初からやばいんですよ。だから何度も言うけども、2016年の選挙で、トランプが勝つかクリントンが勝つかが一騎打ちだったんですよ。あれでトランプが勝ったんだから、ウォール街は終わりですよ。で、これがですね、その頃からのアメリカのこの1ヶ月満期の金利の推移です。ちょっと見てくださいよ。2015年の夏ぐらいまでゼロ金利ですね、これ。で、オバマの末期に 0.2 まで上げるんですわ。で、オバマの末期2016年の末に選挙でトランプが勝ちますね。0.2 が今 2.37 ですよ。何倍になりました？ 11 倍以上ですよ。12倍近くになってるわけでしょ。そしたらね、今から3年前にゼロ金利だっつんで構わずドルを借りちゃった人、どうなってると思います？もうゼロ金利のね、時代にドルを借りるだけ借りちゃったと。で、例えば、まあ、全くゼロってわけないですからね、民間借りる場合は国でもですね。まあ、例えばその1ヶ月の利払いが、まあ、例えば、まあ、100億円だとしましょうか。0.2% の時代に100億円の利払いだとしましょうか。今それが11倍から12倍ですよ。と同じ額の借金してたら、まあ、今までは月100億円支払いが済んでたのに、今月1100億円、1200億円払わなきゃいけないわけよ。そんな金どこから出てきます？じゃあ追加で金借りて払おうとしたら、金利はまだまだ上がり続けるんだ。そうしたらもう資産を売って返済するしかないじゃないですか。だから全部売られていくんですよ。新興国の通貨も株も為替も不動産もみんなで売られていくわけですよ。どんどん売って返済しないと破産しちゃうじゃないですか。で、誰かが売って値下がりすると持ってるやつはたまげちゃって、あ、俺の資産が値下がりしちゃったってまた慌てて売るんですよ。売りが売りをもう呼び始めてるんですよ。だからトランプが風呂の線抜いたんですよ。風呂の線抜いたね、トランプが。はっきりしてて。で、日本の場合ですね、ちょっとこれ見てください。日銀の貸借対照表なんです。日銀は10日に一遍仮決算発表してるんですね。 まず日銀の総資産は今556兆円あります。ずいぶんありますね。556兆円あるんです、日銀の総資産は。ちなみに2011年のちょうど今頃、総選挙の頃かな、2011年だからね、大震災の後、この時の日銀の総資産は145兆円なんですよ。いいですか、安倍内閣になって日銀の資産は400兆円増えたんですよ。何倍だと思います？ちょっと計算してみましょうか。え？今の総資産556兆円ですよね。これで2011年の末が145兆円ですよね。3.8 倍に増えたんです。何も景気がいいことないよ。日銀が総資産を 3.8 倍にまでして金出しちゃったからですよ。だから要するに金が回ってバブルになっただけの話よ。何にもないですよ。で、例えば一人当たり GDP 見てください。1980年から日本の一人当たり名目 GDP の推移があります。昭和のバブルが崩壊してほぼ横ばいになっちゃうんですね。で、リーマンショックの時に一時下がるわけですよ。為替が円高になったでしょ。ちょっと戻ってるよね。これって2011年ぐらいからですよ。これ日銀の金融緩和だよ。単にそれで名目的に数字が膨らんだだけですよ、これ。他に何かあります？この5年間振り返ってみて、本音で企業はどうしました？中身空洞化しただけじゃないですか。金だけ出しちゃったのよ。だからこれだって所詮金だけ出しただけですよ。デフレに耐えかねて、まあ卒倒するような金融緩和やったんですよ。 3.8 倍も増やしちゃって。例えばね、日本戦争負けましたよね、昭和20年に。軍事的な敗戦は確かに辛いし大変なことだったんだけど、もっと大変だったのは戦争中にお金を出しすぎちゃったことなんですよ。とにかく戦後、まあ兵隊はまあ負けたから帰ってくるわね。ところがハイパーインフレが待ってたんですよ。ハイパーインフレが、とてつもないインフレが。それは戦争に負けたっていうのは一つのきっかけで、あまりにもひどい金融緩和っていうか、そのお金を出しすぎやったからですよ、戦争中に。だから二度とその財政を緩めすぎないことっていうのが戦後の財政の一番の基本になるんですよ。昭和25年に国債発行ゼロにして戦後の日本の財政の復興が始まるんですね。戦前からずっと国債出しまくってた日本が昭和25年ですね、マッカーサーに言われて、で国債発行ゼロにします。とんでもないデフレに一旦切り替えます。でもそこが戦後日本の財政の出発点の原点だったんです。だから昭和30年代の高度成長時代は国債発行ゼロでありますよ。またそれ発行じゃなくて40年代入ってからね。でだからとにかく日銀のバランスシート膨らましちゃって、国債を日銀に買い取らしちゃいけないっていうのがもう日本の最大の教訓だったんです。ちなみにこの2011年末の総資産145兆円の中で国債の残高は92兆5千億円しかありません。今日銀の総資産556兆円の中で国債の残高は471兆円あります。471兆円を当時の92兆で割ると 5.1 倍です。5倍になったんです。いかに日本が政治家たちが信念を、役人が信念を持ってないか分かるでしょ。70年前のとんでもないハイパーインフレで二度と財政膨らましちゃいけないって言ったのに何の関係もないわけだよ。5倍以上に膨らましちゃったんだよ。どうしますこれ。で、今回はハイパーインフレにならないんだよ。要するに日本は最後ハイパーインフレになるかハイパーデフレになるかって2つに1つなんですよ。ね、またがってなくてね、極端なところに言うと最後はものすごいインフレかものすごいデフレかどっちかなんだよ。だから何が決めるかっていうと、債権国だったらデフレ、債務国だったらインフレ行くんですよ。要するに最後は海外との金の出入れものが決まるわけよ。案の定12月になってきて、11月12月になって外国人が日本国債をどんどんどんどん買い始めましたよ。世界中怪しいから。 で日本はね安倍政権は素晴らしいって言うんじゃないのよ。世界最大の債権国だから、こういう国はなかなかデフォルトしないのよ。だから金が逃げてくるわけよ。スイスと日本に金が逃げてくるわけ。だからこういう国はなかなかハイパーインフレにならなくて、この結末はものすごいデフレになるんですよ。デフレの中で金だけ、国債だけ暴落しちゃうんだよ。デフレで国債暴落だから政府にとっては最悪の状況なんですよ、これ。すなわち、ゼロ金利で莫大な借金したところが一番大変なの。デフレというのはですね、借金が重くなるんです。ですから皆さん、借金を減らしておいた方がいいよ。デフレってのはですね、とにかく借金が重くなるんです。一番借金しちゃったのは政府でしょ。だから、デフレで金利上がったらもう政府は一コロなんです。でもそうしたら別に難しいことなくて、国債発行ゼロで政府を作り直せばいいわけ。もう右翼から見放されちゃったんで、これから何やったって見放されに決まってんだろ。もうこの際ですな、国債発行ゼロ。ねえ、もう政府に来ても金はない。それやればいいんで。どうするんですか。いや、みんな考えてと。ね、もう政府はこれにて万歳でありますと。それやんなきゃ。昭和25年と同じようにやんなくちゃ。今に至るまで東証株価指数の最安値は、その昭和25年の、その、いわゆる、ね、国債発行ゼロにしたって、あの時は今だ最安値ですよ。それ一回くぐると、まただいぶ変わってくるんだよな。変わってくるから、まあそれ一回ちょっとくぐらさないといけないね。だから、とにかく今回の安倍内閣の最大のポイントというのは、なんかイザナギ声とかバーのこと言ってますよね、政府がね。なんのことはない、一番の禁じ手をやっちゃったってことです。国債の残高5倍まで膨らましちゃって、もうこれ収集不能になったってことです、中央銀行は。でも同時にこの5倍膨らまして出した金はどこに行ったのかというと、日本だけじゃないんです、世界にもあったんです。なので日銀がこういう、まあ、とんでもない金融緩和をやった理由は、実はリーマンショックなんですね。何度も言いますが、リーマンショックとは本当にあれで背骨が折れちゃったんですよ、世界の金融システムは。ちなみにリーマンショックの本当の理由は、モーゲージの問題、それから金融機関の問題あるけども、あれはある意味間接的に要因です。本当の原因はリーマンブラザーズの救援に政府が金を出さなかったことです。だからあんな大混乱になったんです。で、彼らあんま考えたんです。なーに、政府なんてもな、相場が暴落すらたまげるもんだから、議員もたまげるから、リーマンだって最後は政府が金出すだろう、リーマンだって議会を支援するだろうと、ウォール街高く売ってたんです、あれ。もし金出さないよって言ったんで、大混乱になっちゃったんです。で、その後今度は引き続いて、AIG という不動産会社、保険会社が潰れそうになったんです。で、この時にさすがに、あれもみんなたまげちゃってね、議員たちもたまげて金出すことにしたんです。引き続いた他の金融機関はみんな潰れそうになったんです。で、金出したんです。それであいつらまたいい気になったんで。なんのことはない。暴落で脅かして金出すじゃないかって方程式ができちゃったわけよ。でもその時にもうリーマンで生まれた巨額の損失は埋めようがなかったんですよ。埋めようがなくて、で結局だからそのままギリシャ来ても何でももう膨らむばかりで、ドイツ銀行だったら実質的にもう潰れちゃって、それでしょうがないから、ヨーロッパ、アメリカ、日本、そしてイギリス、中国も市場空前の金融緩和をやったんですよ。で、それももう限界になっちゃって、アメリカは一抜けたして、で、ヨーロッパは年末で一抜けたで、金融緩和も終了なんですよ、年末で。で、気がついたら日銀だけ残っちゃって、うおさぼしちゃって、うおーってやってんだよ、あれ。だからもう要するに終わっちゃってんだよ。だからリーマンショックの時から仮想通貨が始まるんだよ。仮想通貨やろうって連中が、リーマンショックがきっかけでしょ、始めたの。そりゃそうだよ、だってもう終わっちゃってんだもん。だから国民にはね、世界の人たちにはまだ生きてる生きてるって言っといて、本当は死んでんだよ。こう死体動かしながらさ、後ろで操ってね、生きてるふりさせながら、これいつもの続かないから、中央銀行に依存しない金融システム作ってたわけだな、あれ。で、去年やっと間に合ったわけ。ビットコインで間に合ったわけで、まあビットコインそのまま暴落する、あれはね、別に単なるまあ花みたいなもんだから、まああのシステムが広がって、まあなんとかなりましたよ、これ。危機一髪でしたよ、この10年ってやつは。だからまあ残された方はもう、だからもう、これでいいんだよ。もう、生きてるふりしなくて良くなったわけよ。で、トランプなんかすごくて、生きてるふりなんかけしからんと。今度は全部潰してやるってわけだよ。だからこれで、例えばドイツ銀行なんかありますよね。ドイツ銀行も株価が7ドル台だよね。もういつ潰れてもおかしくないでしょ。 あんなとこなんかそのアメリカの拠点でものすごいマネーロンダリングやってた話がバレちゃったんだな。日本円で20兆円以上のですねマネーロンダリングやった話がバレちゃったんだよ。そうするとアメリカ市場から追放だよね。そうするとアメリカドルの資金繰りつかなくなりますよね。じゃあドイツ本国で救済しようとなるとドイツ政府ものすごいたくさんの国債発行必要になるよね。ところがヨーロッパ中央銀行は国債もう引き受けないって言ってるよね。金融緩和終了したっつんだから国債発行できないわけだ。勝負あったじゃない。あ、勝手に潰れろってわけですよ、あれ。潰れろって言ってるわけだよ。はっきりしてるんですよ。要するに、リーマンショックの時のことがあって、やたらに金出すと、あいつらまたいい気になって、ね、そのやりたい方でやり出すと。だから今年はもうウォール街は、あれでしょ、ボーナスは過去最高でしょ。だからもう来年はないんだよ。だからみんな、損の伝票を来年に送って、利益の伝票で持ってきちゃって、過去最高のボーナスもらって、はい、さよならですよ、今年のウォール街は。いやー、だからもう、そういうな話で。で、一番ババ引いたら日銀ですよ。一番ババ引いたら日銀で、何にもわかんないから。で、顔だけ買って、みんな一抜けたしちゃった後、収拾つかなくなっちゃったんですよ。まあ、抜けた話でございますぞ、皆さん。本当にね、だからね、何にもわかんない。日本がね、金融自由化なるものを始めたのは、71年の変動相場制からですよ。戦後はね。あの変動相場制が実質的には国際金融と日本の金融が本当につながった時代、つながった時だから、あれから何十年経ってます？ 50 年近く経、40年近く経ってますよね。何にもわかんないもん。本当に。で、理由は簡単なんだよ。あらゆること、自分にとって損か得かしか考えてないの、あれ。自分にとって今自分にとって売り買いか損かどっかしか考えてないんだよ。で、世界も大体そんなやつらがほとんどなんだよ。世界の金融だったらほとんどそんなやつらなんだけど、たまに何人かいるんだよ、全体見てるやつが。たまに何人かが日本にいないんだよ、日本政府や日銀に。いやー、私は面白いことを覚えててね、1990年から3万8000円が株暴落してったでしょ。1万4000円になったでしょ。あの時あることが起きたんです。大蔵省の証券局の当時課長補佐の一人がね、モルガンかなんかにお願いだから売らないでくれって言いに来たんですよ。これ本当なんですよ。当時外資系証券会社のことを全然知らなかったんです、日本の大蔵省から日銀は。で、なんでこんなに下がるかわからないわけで、噂を頼りに外人が売ってるらしいって聞いて、なかなか勇気ある人なんだよ、大蔵省証券局の課長補佐の一人がね、あのモルガンに来たんだよ。外資系の、ね、筆頭だったら当時ね、お願いだから売らないでくれって。いや別に外資系が全部売ってたわけじゃないですよ、はっきり言って。バブル崩壊しただけだからね。で、面白いこと言いに来るなって話題になっちゃって、で、分かったと。じゃあ売り止めだっていうことで、要するにまあ買い支えはできるよね、外資系だって。買い支えしてやって、で、手口を教えてくれとか、手口を教えてあったんですよ。いわゆる両立てってやつを。当時日本の大蔵省は、空売りって知らなかったの。空売りっていうことを知らなかったの。それは言葉はあったよ。でも実際株式市場でどのように空売りやってるかって、あれ知らなかったんだね。空売りってこうやんのよ、という話をするわけよ。これでももう、3万8000円が1万4000円でしょ？大暴落でおかしくなっちゃって、で、外資系に頭下げてきたんですよ。救ってくれっつって。よし、分かったっつんで、買い支えの手伝いに入るんですよ。そこからいわゆる年金資産を使った買い支えが始まるんですよ。大蔵省がだから当時白旗上げてきたんですよ、あの時。で、しかしね、これをやったからね、たかられちゃったんだ、日本は。たかられちゃって、この日本政府、どこまでも金出すぞって、みんな世界の詐欺師が集まってきちゃってさ。それであれ、95年か、なんかに1ドル80円になったでしょ。あん時なんかジョージ・ソロスがやってきちゃって、あれにソロス様だよ、ソロス様に莫大な金渡して円安に戻してくださいとお願いしちゃってさ、株買ってないとお願いしちゃって、ただあん時あいつは条件つけてきたんだよ、金融自由化やってほしいと。当時野中博文とか加藤浩一さん自民党に対して、あの辺全然わかりませんから、金融緩和じゃないんだ、この規制改革をやってほしい、金融ビッグバンをね、これがあの景気対策だと言われた。マジでさ、景気対策だ言ったら聞いたことがあって、あの連中がね、マジで言ってるわけよ。 頭おかしいじゃないかと思ったんだな。何にも分かんないから世界の詐欺師が、ね、その金融自由化はビッグバンはあれだよ、景気対策だっていうのを鵜呑みにしたんだよ。それでやったわけよ。なかそぎ持ってかれちゃいましたよ。まず銀行を取られて、銀行が融資している先のメーカー取られて、で乗り込んできた一番の立役者がゴーンだったんだよ。ね、日産を取っちゃったんだよ、ゴーン。今回そのゴーンがゴーンなんだよ。時代は終わったんだ。ね、でもそんなことがあって、もう一つあったんですよ。92年ね、大暴落で外人は買えないだろ。この時ね、今で覚えてますよ。もうとにかく悲観論一色なんだな、みんなもうエロいことになったってて。文藝春秋に、あの本確かまだ遠山に置いてありますよ、あの文藝春秋。記念取っといたんだ。遠山の図書館にある。役人の覆面座談会が載ったんですよ。役人の覆面座談会が。何の心配もいらないって書いてある。日本政府は1000兆円の資産を持ってるんだから、こんな株が下がったぐらいで日本がね、潰れるだとか、おかしくなったらありえない。もう、いや、若手の役人なんだろうな。が、もうその話をしてるわけよ。要は、外人にお願いして買い支えしてもらったんだったらさ、元気出ちゃったわけよ。国は助かったと。ね、1000兆も資産があると、豪語してるんですよ、その。あれは記念になるな。記念になるよ。で、豪語してて、全くその通りいかなくて乗っ取られたわけ。竹中平蔵みたいに乗り込まれちゃったでしょ。全く乗っ取られちゃって、で乗っ取られたら信念ないから戦わないんだよ。コロッと向こう側についちゃうんだよ。オセロだよ。コロッと向こう側についちゃって、いやそれは政策は官邸が決めるんじゃなくてアメリカ大使館が決めるんだと。天皇陛下は千代田城ではなくてワシントン DC だと。こんななっちゃって20年ですよ。だから日本国内何か言ったってそんな話は通らないしね、役人が何言ったって。だからまずアメリカ大使から持ってって、で、日米のなんかいろんなやってるぐらいいるでしょ。これに利権を渡す、お土産をつけた案件作るわけや。お土産した案件アメリカ大使から詰めて、これアメリカの国務省とか商務省持ってくわけだな。で、対日要求事項にするわけだ。おと、それは向こうの方が国務省が今度は、日本のまたアメリカ大使が打ち返してきて、日本アメリカ政府の対日要望書という形で日本政府の総理のもとに来るわけだ。そうすると総理はですね、いやアメリカの言ったことでやんないといけないとか、かまずハンコついちゃうわけだ。村山総理からですよ、目倉板を押し始めたのは。アメリカの対日要望書に目倉板を押し始めたのは村山内閣からで、だから役人してみりゃさ、そんな下からいちいち開けてったらね、あんなどうもならんから、アメリカ大使館利用してやるわけよ。コロッと願いったんですよ。だから信念がないんだよ。だから東大はダメなんだって。ダメなんだって。とにかく今だけ金だけ自分だけでやるってんだから。で、まあ戦ったやつはいたんだよ。で、みんなクビになったな。みんな辞めちゃったってことよ。うん。まあだからもうこうなると、資金が腐ってったら、何やったってダメなんだな。もうそれはね、しみじみ私は今感じます。で、ちょっともう一回これ戻りましてですね。で、国債がだから5倍も買っちゃったんで、この後始末が非常に大変だっていうこと。だから結局国債の残高減らさなきゃならないわけですよ。国債の残高減らさなきゃいけなくて、国債は発行できなくなるんだよ。だからこれから中期的なことを考えると、赤字国債に依存しない日本政府というのをどう作るかが本当のポイントです。だからこれは産業の助成からね、それからいわゆるそのインフラ整備から、社会保障から、安全保障から全部その赤字国債に依存しない日本政府っていうふうに前提をしてやらないと。税収なんていうのはですね、景気で右往左往されますから、とんでもないデフレになれば、せいぜい30兆円台ですよ。だから今の財政の3分の1にしなきゃいけないんだ。ざっくり言って、今の財政規模の3分の1にしないと、ついつまわないわけ。役人を3人に2人首にすんだよ。でもそれはただ単に役人の給料を減らすって意味じゃないの。仕事量を3分の1にしたいか。役所の仕事量をね。で、3分の2を水道みたいに、じゃあ全部外人にやるって言ったら、日本人もひっくり返っちゃうだろ。だから、日本人の中で受け手を作んなきゃダメなんだよ。なんで外人行っちゃったかっていうと、日本人でやるって人いないからですよ。 まあそれをさ排除したってあるんだよ。微生物上司もそうだけど、やるっつったらさ、俺の利権に口出しに入れるんだって排除したってあるから、まあそれは金があったから排除できたんで、金がなくなり排除できなくなるから、まああとは日本人で全部受けるだね。今ほらいろんな新しいテクノロジーありますから、エネルギーだってインフラだって。でとにかくだから政府の仕事を今の3分の1にするっていう前提で全部作り直すと。で何回か前のこのセミナーもやったけども、この時の優先順位があってね、優先順位があって、役所の仕事の優先順位はまず一番が生命ですよね。で生活ですよね。で3つ目が経済、この優先順位なんです。だから生命守ること、生活守る、経済、この優先順位でいかないとね。ちなみに防衛が生命を守る鍵だっていうけども、これ違うな、武器なんていくら買ったって生命を守れないからね。いやだから生命を守る鍵は外交ですよ。外交失敗して全部それ武力で国守ろうなんてしたら守れるもんじゃないよ。いやーでもなんだ、神奈川県ってあんなひどいのかな、政治家な、あまりだろ、菅だろ、河野だろ、本当に私は神奈川県民だけどね、まだ三原純子とか出てくるしね。神奈川県が日本壊してんじゃないか今。まあひでえもんだな。だからやっぱあの被災地と同じよね、大震災でこの順番だわ。で教育って入ってないんだよね。教育はこの人だから、教育は完全自由化ですよ、これから。教育ビッグバンですよ。戦前、例えば我々小学校って言いますよね。戦前、小学校って何て言ってました？名前は？小学校の戦前名前は？
国民学校。
国民学校、そうです。国民学校って言ったんです。だから、義務教育は国民を作る学校だったんです。国民なるものを作るんですね。非常に抽象的なもんでしょ？でそれは政府が決めるんです、国民とは何かを。でその国民を作るのは国民学校と。戦争みたいなもんよ。だからあれじゃねえこうじゃねえ文科省が言うでしょ、あ橋の上げ下ろしまであれ国民作りたくてやってるんだよ。でだから政府から国民を作る仕事がなくなるんですわ。国民を作る仕事は政府からなくなるんですわ。今度はその子のため、地域の未来、国の未来のための人を作る教育に変わります。教育ビッグバンです。財務省なんか、あの、文科省なんかやってないと絶対にできません。社会保障もそうです。社会保障も全部利権が後ろに入ってるからね。国民を脅かされてるんだな。これやめたらあんたら、あの、野垂れ死にしますよみたいな脅かされてるわけで。あれもだから新しい技術とか新しい人にでやらなきゃいけないんで、あれも厚労省から決めらないといかんのかな。ただ、生命、生活があるから、全く切り離して、野垂れ死に出し、なきゃいかないから、まあ、3分の1ぐらいにしてこうなんかやるんだね。でほら70まで働けた話でしょ。自民党政権に言われるくらい怒るんだよな。誰一人国民でね、早々とさ老人ホーム入りたいなと思っていないんじゃないのねえ。介護の500回になったらさ3食昼付きだからありがたいと思って一人もいないと思うよ。自民党に言われるから怒るんだよなあれね。だから本当の部分考えると、まあやっぱり健康っていうことは多くの人たちの、まあ、今求めてることだから、まあそれをどうするかだな。だからこの、まず国債のことで言うと、要するに財政3分の1っていうことを踏まえて国をどう作り直すかだ。外人、これ全部外人だったらもっと金取られて終わりだから、我々どうやるかが本当の大きな課題。それからもう一つ株。株ね。株はですね、ここに書いたんですよ。例えば、金銭信託、上場投信で22兆9000億円持ってるんですよ。で、それ以外に、信託財産の株が9兆円あるから、まあ、24兆円ぐらいあるんだね。この2つ合わせて。で、24兆円に不動産まで比べると、まあ、25兆円弱ぐらいあるんですよ、今。これね、株と不動産で25兆円ぐらいある。で、社債、コマーシャルペーパー、これはあの企業金を発行して買い取ったやつだな。これ合わせて5兆6兆円近くなんだ。だからなんだかんだ言って国債以外の民間の債券で30兆円近く持ってるんですよ、日銀が。いいぞ皆さん、日銀に社債買ってもらったら。 お金ないとどうするんだ、銀行行ってみろって、銀行もうるさいこと言うから、じゃあな社長な、これは簡単なんだと、お前ちょっと紙1枚持ってこいと、ね、何々会社、10年満期債権とか言って適当に書くわけよ、3000億円金利何パーセントのやつ、ね、で社判つくわけよ、社長どうするんだこの紙をと、いや銀行貸さないって言ったら、大丈夫これ日銀持ってけってわけよ、日銀持ってってこれは金何ですか、いいから持ってけと、日銀持ってけばこれがな、俺が適当に書いたこの紙がキャッシュに化けるんだと、いいからやってみろと日銀持ってったんだよ、30兆円もキャッシュにしてくれましたよ、そういうことでしょ、日銀普通の会社に金貸さんぞ、しかし今言ったやり方で人脈と屁理屈だよ、人脈と屁理屈駆使すると30兆円ぐらい金抜けるんだよ日銀から。皆さん金庫の鍵ってあるよね、金庫の鍵って暗号で守るとか武力で守るとか言うけども、鍵を開ける方法ってみんな知らないんだよな、日本は政府の金庫の鍵はヘリクスと人脈で開けるんだよ潰れた会社をね、潰れた会社を金入れて救済するのをそのまま言ったらダメだろ、だから産業革新とか言うんだよ産業革新のために金出すのは、ヘリクスなんだよ、で世耕大臣に顔があればさ、そのヘリクス大臣持ってって人脈で金庫の鍵が開くんだよ、潰れそうな会社に金入ってくるんだよ、だから財政資金の金庫はヘリクスとそれから人脈で開けるんだよ、30兆円も金抜いたやついますよ全部で、でこれが昔どうだったかな、2011年の段階で見ると、これ全部足していくらだ、今のところに10兆もないよな、10兆円もいかないよね、8兆円ぐらいだよね、7、8兆円だね、30兆だぜ、30兆だよ、3倍ぐらい4倍ぐらい増えてんだよ、民間に対する債権、これコマーシャルペーパーから金銭信託までね、これ民間のもんでしょ、だから直接日銀から金引っ張り出したやつがいるんだよ、30兆円引っ張り出してますよ、安倍内閣が始まってから20何兆円増えてますよ、これ誰だ金持ってったやつ、ヘリクスと人脈で日銀から私の金引っ張り出したやつがいるんですよ、これ先般もんですよ、こんなのは、で先般止まれないようにヘリクスつけてんだよ、これなんとかのため、なんとか政策とか言ってバカこけとでも誰のヘリクスですよね、だから本当にね、金脈政治ってこういうものなのよ、これが本物の金脈政治ってやつなんですよ、すごいもんだよ、でじゃあね、分かったと、これじゃあ社債が破産したり株が暴落したらどうするかですよ、お手上げじゃないですか、これお手上げなんだよ、これ要するにさっきトランプがどんどんどんどん金利上げてるから片っ端が潰れていくわけだよ、これね、待ったなしで潰れていくわけだよ、そうしたら日銀なんかね、じゃあ日銀が今持ってる国債、次誰か買う人いると思う、471兆円も。それから日銀がね、買い取った社債コマーシャルペーパー、これから経営が崩れてきて、格付けが下がってくるんで、こんなもん日銀からありがたいって買う人がいると思いますか、日銀が買い取った ETF、もうなんか筆頭株主になってる会社は結構あるんでしょ、そんなもんですね、誰か買いに来ます、外資系だって潰れそうな時代なんだよ。彼らの最後の買い手じゃないか、日銀が。日銀の最後の買い手ということは、すべての損失は日銀が被るわけだよ。これ誰が持ってるわけ？国民の財産でしょう。で、この日銀？じゃあ、損失に備えた自己資本は？自己資本はちょっと、ここからこれ。引き当て金？資本金、準備金。これが日銀の総資産だから、まあ、8兆5千億ぐらいだな。足らんじゃないの。国債500兆円弱ぐらい持ってて、民間の資産も30兆円ぐらいの8兆円なんかにそんなあんだ、これから強行くのにどうやって救えますかな、これあっという間債務超過じゃない、でそれは嫌だって言うんで、例えばね、憲法改正すると、憲法改正して財産権をね一時停止すると、国民の財産権一時停止するとやると、例えば現金106兆円出してんだね、日銀はね、皆さん現金は2割カットできますと 皆さんのお手持ちの現金は2割無効にしますけど、20兆円って言うんだな。それから皆さん銀行に預金してるでしょ。銀行は今度それ日銀に預金してるんだよ。ね、銀行が日銀に預金した金が今376兆円あるんだ。377兆円ある。1割銀行預金諦めたら入ると。38兆円浮くんだよ。こうするとあっという間に日銀の不良債権消えちゃうんだよ。そいつ全部吸収するわけ。奥の手は国民の財産権を、国民から財産権を奪って、国民の財産で穴埋めしちゃうという方法なんだよ。そっちに行くか、それをやるか、それをやらないで、損失を出したやつに責任を負わせて潰すか、二つに一つです。今言った方法、国民の財産権を停止して、憲法の財産権を停止して、国民に金出せて、失敗したやつを救済するやり方をベイルアウトと言います。外の金で救済するかベイルアウトと言います。一方、損失が出たときに、損失の責任を負っているやつに破綻の損失を償わせるやり方をベイルインと言います。ベイルアウトをやるためには、憲法を止めなきゃダメです。財産権の侵害とかあるし、それからそもそも預金封鎖とか、信用切り替えをこれやるってことになったら、今の憲法ではできませんので、緊急直令みたいな形、緊急事態条項でも持っておかないとできませんから、ベールアウトは憲法改正しなければできないんです。で、憲法改正自由もう不可能です。もう公明党も寝ちゃったし、無理ですから、憲法改正の話は終わったんです、もうはっきり言って。だから、ベールインしかないんです。ベールインしかないってことは、日本でもリーマンショック級のことが起きるってことです。だから、日銀の作り直しを考えなきゃいけないんです、はっきり言って。これも債務超過でどうにもなりませんから。だから高くつきますよ、安倍内閣の後始末ってやつは。まあ本当だからね、やることがたくさんで、で同時にこれはとんでもない第二次東京裁判になりますわ。一体この誰が金引っ張り出したと、誰がこんな株買ったと、誰が国債買ったと騒ぎ出します。で日本人はおとなしいって言う人いるけども、そんなことはないですって。日本人って怖いですよ。日本人怖いですよ。そんなあんた、いつまでもおとなしいと思ったら大間違いだよ。天命の打ち壊しってあるんですよ。実はこれはフランス革命の2年前に起きてるんです。今フランス大騒ぎでしょ。もう燃料税の引き上げから始まってね、移民は消しからんと前からですよね。あとの富裕税もっとかけると、でマクロンやめろと、 EU から出ろと、まあ、大変なんですよ。この土日また向こうで大騒ぎあるでしょ。あれ70年代の学園紛争だって始まりはフランスだよな。カルチェラダあたりが始まったんでしょ。あれ日本は東大にまず入って日本中広がりましたよね。でその一番の元はフランス革命だよね。あの2年前に江戸で天命の打ち壊しって起きてるんですよ。江戸から始まって大阪全国の都市に波及したの。商店が焼き打ちされたりぶっ壊されるわけ。その最大の原因が幕府の金権政治だったんです。幕府はですね、中期以降になりますと財政も何も行き詰まってきます。都市にはどんどんあの貧民がね増えてくるようになって、社会の矛盾が非常に高まってきます。そこで田沼意次というですね、蘇我用人が現れるんです。で今でいうところの経済的な活力をマネーの力でアップさせようとしたんですね。お金の力を使った経済の底上げを図ったのが田沼なんですよ。ところがそれはもうとにかく賄賂政治になりますから、金もらってるやつはね、勝手放題やってて、貧しいたちはますます追い詰められたんだよ。怒りが限界を超えたのが天命の打ち壊しですよ。今回、だからゴーン氏の事件はね、ゴーンはルノーの会長でもありますよね。2年前にあの人すごい結婚式ベルサイユであげてるんでしょ。ベルサイユ宮殿でこんなんだ、18世紀みたいな、こんなのカツラかぶった少女来たやつに集まってやってさ、家は世界3カ所、4カ所持ってるんでしょ、あれ。で、ごまかして金を懐に入れてたと、日本足でバレちゃったわけだよ。あれも多分大きな引き金の一つになったんじゃないかなと想像はしますよ。ねえ、だからそれは日本だと起きえますよ、これ。で、増税反対でしょ。だからなんか消費税上げても大丈夫、大丈夫って新聞一面に書いたんじゃない。日本の人見てくださいよ。増税しても大丈夫だ、大丈夫なわけないじゃない、あんなもん。ねえ、そんなさ。今まで消費増税してどれだけ不景気になりましたか。ねえ、増税して大丈夫じゃないですか。麻生大臣なんか景気が悪いって言ったらおかしいみたいなこと言うけども、 鬼畜の GDP なんかマイナス 2.5% じゃないですか。景気ってやつが変わった人だよ。てかよっぽど素晴らしい人だよな。まあだからもう支離滅裂になっちゃったわけよ。で、まあなんて言いますか、これを今度は正式な裁判でやったのが東京裁判ですよ。太平洋戦争、あるいはその前の大東亜戦争の就活、についてのこの、まあ言ってみれば、分析をやったのが戦後の GHQ ですね。GHQ、アメリカはなんで日本が戦争をやったのか、無謀な戦争を突っ込んだかを、さまざまな角度から分析しましたね。で、結局彼らが得た最後の結論は、それは軍部よりも財閥が悪かったってですね。財閥の金儲けに、その踊らされて日本は結局戦争に入ったっていう結論になったわけよ。一番悪いのは財閥だった感じだったのね、あの時は。で、財閥解体ですよ。財閥解体で経済界全部パージですよ、はっきり言って。日産なんてあの時ですね、マンションにいたんですよ。日産ともなんかいろいろ企業豊富になる会社で、で、久原が作った、ね、元がありますよね。それに鮎川が入ってきて、満州で、経済圏作ろうとするんだよね。ところが軍がいろいろ出てきて邪魔されちゃってさ、で、結局、満州に置いた財産そのままで戦争終わっちゃうんだよ。それで横須賀のとこだよね。横須賀のとこの、海軍の飛行場があるんですよ。おっぱまよ。で、あれ払い下げ受けて、あそこに工場を置いてやりますよね。だからどこまでもなんか政府と繋がってる会社だよね、あそこね。でもまあとにかく経済界が一番悪いということで断罪されたんですよ。今回もそうですよ。安倍内閣になって財界からの献金2倍に増えてるんでしょ。一人当たり政治献金は自民党6000万円ですよ。私も知ってるけどさ、金貯める方法あるんだよね。次の選挙出ない、落ちると思ったら選挙活動しないんだよね。しっかり貯金してるわけ。その時にやめた後さ、豊かに暮らしてますよ。まあね、就職議員いるぞ、間違いなく。まあどうもならんぞ。だから今回も必ず金で来ますから。必ず金で来るから。だからその金脈にいたところは、まあ、軒打ち、泣き、まあ、やられちゃうわね、これね。軒並みかどうかわからないけど、まあやられちゃうわね。うん。まあそう思っとったらいいですよ。昭和のバブル崩壊と同じだよ。あの時も昭和のバブルの金脈にあったとこみんなこうおかしくなったでしょ。まあ中には上手に生き残ったやつもいるけどね。まあとぼけたとこみんな飛んじゃったよね。あ、それが世界規模で起こると考えたらいいですよ。で、この打ち壊しは最近はこのきっかけが情報なんですよ。チュニジアの革命もそうでしたね。それからトランプが勝ったのもある種革命だよね。これウィキリークスが全部バラしちゃったからでしょ。クリントンの実態を、まあ、全部ではないけどほぼバラしちゃったからでしょ。情報がバレたら終わりなんだね。だから安倍内閣もそれから在日米軍も本当の情報バレたらアウトよ。例えば今アメリカでは民主党と共和党の戦いやってて、トランプがじゃあ俺全部バラそうかってよく言うじゃないですか。そのロシアゲートの本当の話を。でみんな待ってくれ待ってくれ、民主党まで待ってくれ待ってくれって言いますよ。それだけバラさないでくれって。民主党連中もなんかすがるより待ってくれ待ってくれって言いますよね。でトランプ情報持ってるから、おなおな言うなら出しちゃおうかって言ってるわけですよね。例えば日本版ウィキリークスが出てきたらどうなると思います？戦前から戦後の日本政治終わっちゃいますよ、これ。時々最近アメリカ出すんですよ。核密約やってましたとか。なんか出すわけよ。ねえ、あれどんどんどんどんやってったら、それは嘘ついたらバレちゃいますよ。それから今度は中国ですよ。中国版ウィキリークスが出たら何が起きると思います？中国共産党裏側秘密公文書全部バラしちゃったと。ね、今通信機器が怪しいって言ってますよね。バックドアからみんな抜いて中国の共産党の秘密文書誰かバラしちゃったと。3日と持たないですよ。サウジがそうじゃない。911の秘密をさ、議会にバラされちゃってさ、で例の皇太子の秘密をトルコにバラされちゃってさ、アメリカの上院なんかさ、皇太子避難の議会決議やってましたよ。もうあれ付き合いきれないじゃない。これで軍もですね、秘密にですね、アメリカ軍の中にアメリカの大統領に言うこと聞かない軍隊いるんだね。アメリカ軍には大統領に言うこと聞かない軍隊が米軍にいるんだよ。それがサウジを支援してるんだね。 でこれ目つけられちゃって、お前なんでまだ給油やってんだったら、あ、飛行機間違えましたっつったんだね給油する飛行機間違えましたって、間違えるわけないだろうなんなね。それでなんか賠償で、そんな、あの、間違って給油した分3億3100万ドルをなんか戻すってことになったらしいよサウジがね、サウジと UAE がね。漫画でございますよ。要するにだから、なんか秘密がバレると100年の外交も吹っ飛んじゃうんだよ。100年と言わないか、70年の外交も吹っ飛んじまうんだよ。そういう時代だよ。でこの情報は一瞬で世界に拡散する枠組みはできてんだよ。だからもうそんな隠し事ばっかやってる古い国民政府なんか持たせようがないですよ。これを外からスパイが来て盗むっていうと、これはまあ守ってるからね、官邸に関係もしないけど、中のやつがバラしちゃうんだから。スノーデンだって CIA の人でしょ、あれ。これ CIA のエージェントだよな。中からバラしちゃうんだから。だから今みたいな状況になれば、日産もそうでしょ。中からバラしたらそれで終わりよ。だから終わりと思ってないと、当てが外れるわけですよ。ねえ、だから右往左往しちゃいかんですよね。で、ちょっと今日のレジュメですから、まあ、今申し上げたところで、大体大きな流れなんで、まあ、ちょっと見てみましょうか。まず日本の政治体制でありますが、まあ、今年末に見えていることは、すっかり弱体化したということですね。まず、移民法。今、まず右翼が反対しておりますよ。なんで外国人入れるんだと、おかしいじゃないかって。それから企業が難色示してるんですよ。企業は勝手なもんでね。あれ、あの、技能実習生が終わって、今度は新しい在留資格になると、日本人と同じ待遇をしなきゃいけませんよね。コスト上がるのよ。面白くねえっつうわけ。だったら5年経ったら帰ってもらってまた読んだ方がいいっつうわけよ。ね、まだ今んとこ人来るからさ。だから、新しい在留資格で金出すの嫌だってわけよ。本当にね、必要な人材は高度プロフェッショナルで入れてますから。例えば SE なんか高度プロフェッショナルで入れてるから、まあそれはそれで別枠でやってるわけよ。今度のやつは、まあ技能実習生のを卒業した人みたいな感じでしょ、留学生とか。非常に中途半端で、企業側も難色示してるわけや、使い勝手悪いと思ってるわけよ。そして企業の方はどこまでもまだね、労働コスト下げたいと思ってるからさ。で、結局その変な法律をろくに審議もしないで通してしまって、一番の、その言ってみれば、政権支持者だった右翼が怒り出しちゃったわけですよ。バカみたいな話よね。で、二つ目。今度はその、逃げる背中をアメリカに見せつけて、付け込まれた安倍内閣なの。防衛の話がそうですよ。そもそもトランプ政権は、その、プロレスが上手だから。こうやる前に抱きつくんだな。素晴らしいやつだな、つってね。大の友達だって近づいてって、いけない頭かいて、ボコボコボコボコってやるんだね。あれもトランプ式だよな。ならこう握手して近づいて、いやー素晴らしいなーって言ったから、こうやられてたサウジもそうだったでしょ、今イスラエルがそうでしょ、安倍氏やられそうになったんだよ。トランプは非常に分かりやすい人で、日本の黒字はけしからんって言うんですよ。トランプの話は非常にある意味で分かりやすさ、経営者だからね。これなんだよ、日本の経常収支ですよ。これこれ日本の経常収支が一方的に黒字を稼いでるんだね、これ。これ耐えきれないって言ってるわけですよ、アメリカは。これをバランスアウトするって言ってるんだから、トランプは。この黒字を、このグラフをゼロの線のところに持ってこさせていただきますよって言ってるんだから。っていうのは、なんで日本は黒字稼げてるかって、一方でアメリカが赤字を容認できてるからですよ。赤字の容認ができないって言ってるんだから、しょうがないじゃない。トランプと戦ったらしょうがないんだよ。だってアメリカ、この日本の巨大な黒字の裏側で世界最大の赤字国でしょ、維持できないって言ってるんだから。だからトランプと貿易交渉なんとかだと思ってること自身がさ、もう頭悪すぎるわけよ。だから日本も随分アメリカに食わしてもらったのよ。81年から黒字続いてますよ、これ。だから随分アメリカから金持ってきちゃったわけよ。で、アメリカもそうそう耐えきれないって言ってるわけよ。で、じゃあ今までなんでこんな30年も40年も金持ってこれたかっていうと、持ってきた金を金融市場を通じてアメリカに投資してたんですよ。だからウォール街で儲けてたわけ、アメリカは。車で損してウォール街で儲けてたんだよ。そういうことでしょ。ところがこのウォール街で儲けてる連中がアメリカの国益も損なってるわけだ。要するに工場はアメリカで少なくていい、日本でも中国でも世界中作って、アメリカは貿易は赤字でいい、車は負け続けていい、 でその代わり金融でボロボロさせていただきましょうというので、逆にアメリカの空洞化を進めちゃったわけよ。アメリカはだから、ね、意図的っていうわけでもないけども、貿易赤字でも構わないと思ってたわけよ。で、それやればやるほどアメリカの人は、その、仕事はなくなるでしょ？地方は衰退するでしょ？そこへ持ってきて不法難民 OK って言うんだから、不法難民どんどん入れちまうんだから。そしたらそら、あんたたちは誰も保護してくれないから時給1ドルで働くじゃないさ。奴隷労働させられるじゃないさ。そこまでやってコストを下げて大企業を設けてたわけよ。で、ふざけんなって言って出てきたのはトランプですよ。だからもう赤字は耐えきれない。で、金融でボロ儲けされんじゃ今度潰させていただきますよと。金融を潰せばアメリカは赤字を維持できないじゃないですか。今まで金融で海外のドルがアメリカに戻ってきたからその赤字維持できたんだけど、金融潰しちゃうわけだから戻ってこないじゃないですか。じゃあ黒字もなくすしかないじゃないですか。だから私は昔1年ぐらいこの先で言ったでしょ。私ならこうすると、こちらから1ドル50円を提案すると、1ドル50円10年やろうと。で、日本の黒字屋でも何度も呼んで時代が変わったと。我々これだけ稼がしてもらったと。黒字はなもうできない、アメリカのマーケットから撤退だと。向こうにそのまま住み着いて移住してアメリカ人となってやるならそれもよしと。これだけ全部返ってくると。時代は変わったと。昭和20年をもっては日本も当時ですね、大陸が一番の市場でしたね。大陸が最大の市場でしたでしょ。植民地もあってあれが全部終わったわけよ、昭和20年で。で、戦後昭和30年ぐらいからアメリカが最大のマーケットになった。で、これも終わったの。じゃあ次はどうする。まあまたアジアにね、アジアでも世界にも、まあ言ってみれば日中の国で行けばいいじゃないかと。同じようなそうします。こちらが1ドル50円提案して、こちらが先導して株を落っことしちゃいます。向こうに落っことされると大変だからね。泥道落っこちんだから、こっちから落っことしちゃって、で、そのデフレだからもう財政3分の1だと。ねえ、もう国だって日銀も潰れるから、東京裁判やりながら3分の1にするから、じゃあみんなちょっと手分けして、あれどうしよう、社会保障どうしよう、エネルギーどうしようやって、それ絶対うまくいきます。先手打っちゃったら。トランプの先手打ったら絶対この勝負は勝ちだと思うよ、日本の。まあそうはならなかったな逆に追い詰められたんだ、脅かされたわけよ。ツイッターで時々書くでしょ、トランプが。ね、日本がアメリカにたくさん車輸出するように、日本がアメリカがたくさん農産物買わなかったら車の関税 20% するとか平気で言うでしょ。ああいうふうにビビり上がるわけよ。それで問題先送りで、で、じゃあ戦闘機買えばどうか、100機も買おうって言っちゃったわけよ。それで日本の防衛産業もやらいことになっちゃって、で、あの100機ですよ。あれ言うもんだからアメリカはさ、こう押せば引くと思ったわけだな。私は子供の頃まだ野犬って言いましたからね、野良犬。野良犬にさ、出会っちゃったらさ、背中見せて逃げたら絶対いかんからね。背中見せて逃げると野犬を後ろから追っかけて噛みつくからね。野犬であったら睨んでさ、こうやってあずったりしていかないとな。あれバカだからさ、勝っちまったんだよ。押してくるわけよ。20年前の金融危機と同じですよ。押せば出すと思うて。なお、脅かせば出すと思えばさ、どこまでも脅かすって。財布空んならば脅かしますって、そら。だって彼は金がないんだよ。世界最大の債務国だよ。俺は世界最大の債権国がさ、押せば金出すと思ってさ、押してくるに決まってんじゃんさ。いや、だからその農産物、車もそうだし、医療と保険入ってきたんだよな、あれ。向こうはサービス業やりたいのよ。で、日本は絶対嫌だったわけ、医療も保険も。だから物品協定とか言ってサービス業やらないって言うんだけど、向こうやりたいって言ったんだから、気がついたら医学部がどうなってます、日本は。医療業界の人事握ってる、金握ってる医学部がなんか不正入試で大変じゃないのよ。ねえ、攻め込むときはまずなんか漢方射撃から始まるよな。漢方射撃で敵の攻撃力を削いてから、反撃できなくなってから上陸するよね。なんかあんな風に私に見えるんですがね、無理すぎかな、医学部の話は。なんか漢方射撃が飛んできていて、各大学に抵抗できなくなってから、いや、日本もちょっと新しい医療考えましょうかとかさ、なんか、マッカーサーみたいに来て言い出すんじゃないのかなと言ったら、これは私の単なるね、妄想でございますがね、なんか保険もそうだよな、郵政がアフラッカ買うと。一見日本が買ったように見えるけども、いやー、アフラックもこれも買ってくれ、あれも買ってくれと、 郵政もどんどんどんどん金出すだけの郵政様素晴らしいと言ってね、どんどん金出しちゃってさ、竹中がね、そういうの失敗した郵政の金だよ。あれ、丸ごと取れるの失敗したでしょ、竹中小泉で。あ、この際全部いただいちゃおうとかさ、お前なんかそう見えるんだけどな、保険と医療でさ。要するにさ、勝負に全然弱いんだよ。日銀はさ、バカみたいに最後に回転になるしだね。貿易交渉はね、押されればね、出しちゃうしね。全然ね、安全保障なってないわけよ。要するに、喧嘩に強くない奴がどうして、そんな国運営できますか。鉄砲玉を撃たないっていう世界のルールの中でどうやってみんな自国の国益を上げるかで頑張ってるわけでしょ。手を挙げたら負けって決まってるんだよ。だから手を挙げちゃいけないんだよ。その瞬間反則負けなんだから、手を挙げないで反則負けしないような中でどうやって勝つかなんだから、一番のポイントは経済の勝負なんだよ。で、日本は稼ぐのうまいんだけど守るのが苦手ね。だからまあ、可愛いっちゃ可愛いだよ。日本がこれで守るのも強かったら世界は困るぞ。日本人騙せねえと。ね。守りを完璧だったらなんか、世界の最大の脅威かもしれんな。まあだから稼ぐとかやって、ね、政府持ってくとね、もうそこが抜けてて全部さ、世界に還流すると。日本人が上納した金は全部政府が、そこ抜けて世界中戻してくれるからまだ持ってるのかもしれん。でもまだ、世界最大の債権国だからね。不思議な国ですよ、日本って、日本の民が最大の世界の食い物されてるんだよ、皆さん。日本の民こそ世界の最大の食い物されてるターゲットですよ。で、政府は向こう側に寝返っちゃってるんだから、役にも寝返っちゃうんだからな、役に立たないですよ。まあ、そんなのもあって、だからちょっとね、来年ですよ、来年1月から貿易交渉始まるんだけど、私は難航すると思うな。農業なんかそんな輸入なんかできませんから。みんな零細なんだからね。で、関税今度はゼロにするわけだろ。できるわけないじゃないですか。で、今度車だよ。でも車ははっきり言って電気自動車とかね、自立運転とか、あとはそれこそ貿易制限の話で、自動車業界大再編が必要なんですよ。だからルノーのこともそうですね。自動車業界全世界大再編が必要だから、今回の貿易問題は日本でも自動車業界の大再編につながっていくんじゃないんだろうか。で、自動車業界大再編ってことになると、関連する部品屋さんとか材料屋さん含めて、地域経済全体も大再編になり得ますからね。大きく構えなきゃダメだよ。ほんと大きく構えて、やらないとさ。やっぱりね、日本、自動車メーカー遅れてんだよね。新しい取り組み遅れてるわけよ、世界から見たらさ。いやー、ほんとなんかね、世界を見てないで経営するってことぐらい恐ろしいことないと思いますよ。まあ、来年のだから、1、3月が一つ、山場が来るんじゃないですか、貿易問題は。それから、公明党は憲法改正。もうダメだな。だからもう憲法改正なしよ。外交、想定詰まりですわ。なんであれ、安倍首相はトランプの司令塔だったって。バカじゃないかな。あのニュース見たとき何を言ってるのかと思ったら案の定だよな。ニューヨークタイムズ紙に、あの、天下でご機嫌取りみたいに書かれたろ、あれ。こんなご機嫌取り首相なんか見たことないって書かれたよね。バカみたいじゃないですか。で、結局だ、外交は押しまくれだよ。向こうは要するに貿易黒字を、これをゼロにしたいんだから。はっきり言ってんだから。ね、これが向こうの最大の目標でしょ、これゼロにしたいんだよ。で、だから軍も何も撤退してさ、とにかく金払いたくないわけよ。でも、はっきりしてるわけよ。で、日本側は何もないんです、戦略が。それもうちっと8台ぐらいで止まんねえか、7部5部で止まんねえかぐらいの発想でしょ。あるいはなんか向こうにね、カジノの利権渡せばさ、目つぶってくれるんじゃないかとか。いちご屋とさ、いちご屋と、何、悪代官の関係でやろうとしてんだよ、あれ、日本はね。裏取引で。そんなことですぐ上記じゃないわけよ、トランプ政権なんてものは。だからもう、どうしようもないよな。だからロシア、帰ってこないですよ。二島を引き渡しって言ってんだけど、返還するとは言ってないんだね、最初から。引き渡しって言ってるんですよ。で、歯舞しこたんだよね。で、しこたんとは人住んでるけど、歯舞諸島って言ったら岩でしょ。二島引き渡しも痛み分けで、しこたんはじゃあ、ロシア取ってくれと。で、歯舞を日本が取ると。岩だけ帰ってくるわけ。それでもダメなら、歯舞諸島の一番根室に近いところ、ちっちゃな岩礁の島があるな。あれだけ返すとかさ。そんなもんさ、日本側が納得するわけないじゃない。北方領土については、日本共産党まで4党、 一括返還ということを求めてるからね、バカな交渉したもんだよ。で、安倍プーチンでやってたら、向こう側から、今後この話は外務大臣同士でやると言ってきたわけよ。外務大臣同士で向こうはパブロフが出てきますよ。あ、ラブロフ外相出てきますよ。あの人はソビエト時代からのベテラン外交官だからね。日本は誰が出てくるのよ。河野太郎じゃない。言葉も出ないじゃない。要するに質問を受けてどうするんだって言われて頭回んないから、次の質問頭回んないでしょ。要するに外務大臣同士でやるってことはもうこの話は終わりだよって意味でしょ。河野が出るって言ったらもう終わりって意味でしょ。記者団の前に立って一つも話ができないんだよ。外国人のイワンやラボロみたいになんか口に引けると思います？そんなものは。外務省も空っぽだってことでしょ、脳みその中が。外務省も脳震盪を起こしてるってことでしょ、はっきり言って。帰ってこないですよ、あれ。完全に外交の負けですよ。中国については、中国のは前からフレキシブルになってて、いや、習近平は日本と、関係良くしたいって言ってますよね。まあだから、向こうも決して日本と揉みたいと思ってなくて、関係改善したいと思ってんだよ。やりゃいいんだけども、それだとまた怒られるでしょ。朝鮮半島もそうだよな。韓国、北朝鮮の問題も仲良くすればいいと思うんだよ。ただもう体制消してんだからさ。まあそれやったら右翼また離れちゃうでしょ。だからもじもじ言ってるわけよ。そうするとさ、全部これ、想定詰まりじゃない。ちゃんと話ができないんだ、腹割って。北と韓国だって、どこだって。もうどうもなんねん、中国だって。もうどうもなんねんですよ。現役の連中ダメだよね、あれ。で、だからもう、まあこうやってですね、日本政治体制は来年、選挙ありますよね。春の統一地方選、それから夏は多分同日選挙ですよ。衆参同日選挙で行くから、まあ非常に厳しいんじゃないですか。でもね、野党も全然ダメだからね。なんかやっぱりね、その就職議員じゃダメだね。野党だって、単なる就職議員がたくさんいるんだよ。お金もらってのんびりしてもいるからね。まあ、本当だから終戦の時と同じじゃないですか。まあ、与野党ともにさ、こんな調子よ。やっぱり日本は民が立ち上がらないと成功しないね。民が立ち上がらなきゃこの国は成功しないですよ。それは日本の歴史の方ですよ。それ来年どうやるかですね。で、新自由主義というものがいよいよこれで大転換ですね。ゴーンかゴーンで日本も世界も大逆転と。まずゴーン逮捕は新自由主義追放の世界の罵しになったと。これが今日の後半の話の一番のまずポイントになりますが、お金が経済を動かす、経営を動かす道具からこうやって降りるっていうことよ。金で全部つじつま合わせるのが新自由主義ですよね。コストを切って株価を上げてという。金でつじつま合わせやるのが新自由主義なんだけど、これが終わるわけだ。庶民の反抗もあってね。で、株暴落すればさ、株暴落したら何やったって株が下がるってことだったら、お金は全く企業を動かすレバーにならないんだよ。なんかこう、なんかやって株が上がればほら OK。下がればアウトなら、まあ、株が上がるなんかしますわ。何やったって株が下がり続けてたんだよ。こんなもんレバーなんかないじゃない。だからバブル崩壊で株が下がる、金利上がってくると、金の世界は何を手打ったって金利は上がるし、株が下がってくるんですよ。だから、お金はもはや経営を動かす、経済を動かす、テコではなくなるんですよ。じゃあ、テクノロジーか。テクノロジーは確かに、上手にやってる人はいける。IoT もそうだし、ブロックチェーンも。で、日本はしかし遅れてる。技術、技能、お客さん。これも、できてるところはちゃんとできてる。でも、行き詰まったところは、これからは人間力しかない。戦後と同じだ。人間力以外に使えるアセットがない。経営を立て直せるテコは、もはや政府の補助金でもない。円安ドライブでもない。新自由主義の金でもない。経営者の人間力です。人間力以外に立て直す方法はありません。だから早くそれを悟って、頭切り替えて人間力の醸成と、で、それを使った経営の革新にもう入ってなきゃダメだ。早く新自由主義なんか追い出しちゃって、切り替えなきゃダメだ。ね。で、ですから、フランスの話もそうですね。あれ、新自由主義追放ののろしなんだね。それから、イギリスの EU 離脱もそうなんですよ。あのイギリスの EU 離脱もどうも合意なき離脱じゃないの、この様子だと。あれ大混乱になりますわね。 だから一つはもうロンドンを拠点とした世界の金融システムはこれにて完全に終了ですわ。ロスチャイド家が、ロスチャイド家があのイギリス中央銀行に入ってで盛り上げてたのはこの近代の金融だよね。まさにフランス革命の頃から盛り上がるんだよ本当に。あれフランス革命の後ナポレオンが出てきて、ナポレオン戦争でボロ儲けしたのがロスチャイドで、その金元でにイギリス中央銀行がでっかくなって今の世界の金融システムになってんだから、そのフランス革命みたいなこと始まってんだから、まあ、まさに時一つ循環したと思うわね。でだからまあ本当にアメリカもトランプが、まあ、FOMC が終わりするわけだから、まあ、こっちは終わりですよ。であとだからイギリス何が残るかっていうと、まあ、あんまり確たる産業ないわな、まあ、イタリアもそうだし、なんか当面混迷するんじゃないです。歴史と伝統に戻ればいいんだけど、どうしてもヨーロッパ人は勝ち負け勝ち負けのフレームワークを考えますよね。テロとの戦いだとかイスラムは気に入らないとかさ、ああいうふうなこと言ってる間国絶対まとまりませんからね。何がいけない何がいけないって言っただけ絶対まとまりませんから、どうもなんかヨーロッパはこれから割れに割れていくんじゃないの。分裂分裂でさ、どうもそんな感じがする。まあだから EU 本部自体がね、EU 本部自体が新自由主義の牙城だったわけだけど、もうそれは崩れたな。だからイギリス、イタリア、フランス、来年はどうなりますかね。まさに海津なき航海だな。そしてトランプ革命の最大の敵はワシントンの既得権益で、あいつはやっぱタフだね、めげないね。どんどんさ、将棋で言ったらさ、金でも銀でもどんどん諦めて出しちゃうわけよ。普通さ、側近だけ守るだろ、将棋と同じでさ、金銀守ってね、王が裸にならないでさ、するよね。トランプ平気でさ、この金は使い勝手悪いからって向こうに渡しちゃうんだな。王が一人でさ、こう盤面をさ、歩いてるじゃないかって。あれはすごいな。普通日本の政治家はなかなか会えないぞ。みんな自分の周りを固めてね、いろんなさ、知恵者とかさ、悪い奴で固めてさ、警察なんかでも固めちゃってさ、NHK で固めてさ、自分通りにこう弾飛んでこないでこうやってやってんだな。あれトランプすごいよな。動きの悪い奴、気に入らない奴、それからなんか、裏切る奴、みんな追い出しちゃってる。王が一人であった。一人でツイッターで一人で政治やってるじゃないのよ。あれは相当なもんだ。あいつがあんな大統領なんて誰も思ってなかったですよ。昔若い頃ね、あの五番街にキンキラキンのビル建てちゃってさ、変な不動産と思ってたわけね。まあ朝からこんな大統領になって誰も思ってないわな。やっぱりまあ本当そういう意味で言うとリーダーの器量だね。まあトランプ革命はだから来年も進展するし、まあ米軍も撤退ですよ。中東なんか完全そうだな。イスラエルはなんかもう本当になんか今追い詰められちゃってますよ。北と南からどんどんゲリラ攻撃受けてますわ。昨日もなんかイスラエル兵が2人か3人死んどったよ。もうだから国内テロ止められなくなっちゃったね。外から侵入する連中に弱ったね。イスラエルはトランプになってから本当にイスラエルは弱ったね。サウジなんかもう潰れそうだわな。油が暴落したら金のついつも合わないしさ。要するにアメリカはもう油自給できるようにして、ガスも自給できるようにして、油買わないでいいようにしてるわけでしょ。だからああいうふうに中東から手を引けるわけだ。よく考えてやってますよ。うん。で、すべての矛盾は国際金融市場と中東の軍事情勢に表面化すると。おかげさまで、東アジアの戦争の危機はもうないと思うんだな。中国なんかこんなもん腰が抜けてますよ。もう脅威でもなんでもないですよ。あれ金だけなんだから。ねえ、金だけでやってんで、だから中国もウィキリークスが出てきたらその瞬間に全部蒸発よ、共産党は。だからもうあそこは鉄砲玉じゃないですよ。もう今だからああいう巨大なところは、国民国家の最大の敵は情報ですよ。情報漏洩ですよ。外から結ばれんじゃない、中から出しちゃうんだから。ね、今はそういう時代なんですよ。鉄砲弾関係ないですよ。そうすると、まあ、とりあえず東アジアは戦争ではないと思うんだけども、中東はわからないね。この間もさ、イランがなんかね、もういよいよ起こり出しちゃって、ペルシャ湾に海洋進出するっていうことを海軍に命令したんだよ。今ね、一つのポイントはね、シリアの東側、シリアの東側のね、ユーフラテス川の東側で、あそこにアメリカ陣取ってんだよ。でトランプの言うこと聞かない米軍があそこに陣取ってんだよ。あそこにね、ここやっちまえた話になってるわけ。ロシアも出てきてトルコも出てきて、でここを やっつけちゃうとイランも当然出てくるんだな。そうやってる最中に第5艦隊ってあるでしょ、中東に。第5艦隊の司令長官が自宅で死んでるのが見つかったんですよ。バーレンにあったんだね。なんで死んだか発表ないけどね。 決定的な時でそういうこと起きてんだよね。まあだからあそこは何もなしで済みはいいけども、イスラエルがハルマゲドンをやるリスクはまだ残ってますよね。なんか見てるとイスラエルのトップも腰抜けだな、ネタニヤフも贈収賄汚職で起訴勧告されたでしょ、警察から。もうなんかイスラエルも中が燃えに燃えちゃって、強硬派も燃えに燃えてますわ、我に割れてるね。本当になんかね、危機が来た時に、今世界中そうだぜ、みんな守りが弱いんだよ。安倍内閣もイスラエルも守りが弱いもん。だから危機が起きれば必ず中が分裂していくんだよ。トランプだけだよ、殴られたらますます元気になると、脅かされたらそうやろうかと、ますます元気だ、トランプだけだ。あと、あ、プーチンだな、プーチンはそうだよ。ただプーチンは年金の問題で国内からすごいバッシング食らってんだよ。内政は厳しいんだ、トランプも。国民の不満結構大きくてね。でもまあ世界との戦いは強いわな。だから本当にこう守りが弱いとこばっかりだね。うん、威勢のいいことばっかり言ってんだけど、守りに入ったら点ゼットばっかりです、イスラエルも日本も。あれじゃダメだ、中国もそうだな。中国なんか貿易で譲歩してきたじゃない、車の関税下げますって言ってきたじゃない。ねえ、やっぱトランププロレス強いよな習近平のかなわんな。で、ああいうことやると中国の中で持たないんだよ。あいつはアメリカと握ってんじゃないかと思われるしさ、何共産党なんかあんな風にいくかと思われる。大体ね、私に言わせれば金正日とですね、キム・ジョンウンと習近平が仲良くやってさ、対等な立場ですなんてやったこと自身が中国共産党の大失敗ですよ、大敗北ですよ。だって朝鮮族は中国の少数民族の一つでしょ。朝鮮族はあの旧満州のところと北朝鮮の同じ民族でしょ。あれ、その朝鮮族の救った北朝鮮、中国は教科書では朝鮮半島は自分の属国だって言ってるわけでしょ。属国であれ、もともと中国領だって言ってるのが朝鮮半島でしょ、向こうの考え方だと、共産党の考え方だと。そのキム・ジョンウンと仲良く手をつないで、対等な立場で支援させていただきますって習近平言ってんだぜ。これ見たときに中国の少数民族たちどう思うと思いますよ。おう、うちもキム・ジョンウンに続けとうちもね、脅かしてさ、蹴飛ばしてさ、習近平と対等な立場やったらなんとかなと思うじゃないですか。だからもう北朝鮮が不義だったと思うんだよね。結局キム・ジョンウンとトランプがタグ組んだからできたんだよ。敵の大将としっかり信頼関係を結んだってところが大したもんだ、双方とも。あれが全てを変えたよね。その腹の据わった器量があるリーダーがいればこういうことができる。いなかったら何にも始まんないよね。あ、河野太郎みたいにちょっと調子悪くなったら一言も口がいけないと、あんなんじゃ話になりませんで。敵の対象としっかりタグを組んだ、だからアジアはなんとかなったんだ。ところが中東はそれがないんだね。トランプもいろいろ模索してんだろうけども、なんかいないんでしょ、中東は。そういうのがと、あらあら戦争が危ないわけだね。まあ、相場の方はだから金利どんどん上げていくんだから、それはずっこけますわね。で、結局バブル崩壊が表面化してきておりまして、今例えばイタリアの財政がどんどん赤字が膨らんでくる。フランスも庶民が怒り出したから庶民のための政策どんどんやるっていうんで、フランスの赤字が膨らみそうなんですね。バブルが崩壊したらどこだってまず政府が怒られるから、政府は金出すしかないから、やっぱり財政赤字が増えるわけよ。これはもうどこでも共通ですよ。バブル崩壊したら財政赤字が増える。しかし金を出すだけで解決するなんてことほとんどないんだよ。結局だからみんな怒り出すわけよ。要するに四分五裂になってくるんだ。イギリスなんか完全にそうですね。イギリスの EU 離脱問題は誰と誰が戦ってるかすらもはやよくわからないね、正直言ってね。だからまあ本当にそのフランスもそうだよね。マクロン消しから、じゃあマクロン辞めたと、じゃあ次誰が出るかだよ。ルペンが出てまとまるかいうこともないだろう。極右のルペンが大統領でまとまるわけでもないでしょ。ドイツだってですね、メルケルのとりあえず側近が今度首相になるけども、じゃあ対立は先送りってことでしょ。だからやっぱりこう次の大きなテーマ、次の大きな方向性を出せるリーダーが出てきて、その人が求心力を持つまでは四分五裂なんですよ。だからこの何年間と今年あたり一番違うのは、外から庶民が怒ったとか外国から怒られて何か起きたっていう外からの力で動いてんじゃなくて、この1年は中がどんどん動いてるんですよ。 中の分裂なんですよ。中から壊れてきてるわけ。中から壊れたら早いですよ。元戻りませんから。外から風が吹けばだよ。木だってしなるわな。でも風が弱くなれば元木は戻るでしょ。中から木が腐ってごらんなさいな。中から木が腐ったら強い風でボキッと折れてバサッと落っこってそれっきりでしょ。中が腐ったらおしまいなのよ。ね、組織ってのは大きければ大きいほど中が腐ったらおしまいなの。まあそういうふうに見てたらいいと思いますよ。だから次はどうするんだったって、ソビエトの末期、80年代に入ってからソビエトもダメだって分かってから、チェルネンコだとかなんたらよく分かんないおじいさんたちが次々トップやって全部ダメだったでしょ。ああいうふうになるんですよ。江戸幕府だってもう後期に入れば将軍たびたび交代するけど誰やってもダメだったんですよ。だから既存の組織が腐敗してくると中から誰出してもダメになってくるんですよ。それ見とったらその次を考えなくちゃ。要するに中の人たちダメなんですよ。もう今日一日生き延びるために腐った組織の中でこういろいろやるしか生きる道がないんだから、それやってんだから、それいいの悪いの言ってもしょうがないんだよ。次誰が出てもダメなんだ、はっきり言って。支持基盤がもう根が腐っちゃってんから。そうしたらそれを見て取ったら次を考えなきゃいけないから。だからリーマンショックを見て、これいかんと思って仮想通貨だとかブロックチェーンやった連中は一番賢くて、そんなもんなんだよ。国民国家なしでどうやって生きていくかなんてさ、ほんとすごいもんでね、さ、とりあえず10年で方向性出したろ。いや、だから今の人類は決してバカじゃないですよ。あとエネルギー問題でもね、インフラの問題でもさ、みんないろんなこと考えてんじゃないですか。まあ、バカじゃないですよ、人類はですね。で、あとだから、まあ、日本がどうやって貢献できるかだよな。それはこれから我々の問題ですよね。で、ですから、そのバブル崩壊につけいる金融勢力っていうのも、今回は総崩れだね。まあ、今一番日本につけいってるのは、ゴーンでもないし、米軍だよ。ね、アメリカの防衛産業だよ。あら、金を脅かしてもらっちゃってんから。でもこれも今年がピークだったんじゃないの？私そう思うけど、来年だったらやっぱりトランプの粛清結構効いてくると思うんですよね。水の話だって法律は作ったけども、結局できないでしょ、民営化はね、浄水は。やるやるって言うけど、あれじゃ、いや、やったら選挙取らないからね、あれね。やっぱり水商売日本人嫌いなんだよ。水商売っていい意味つかないもんな。大体ですね、赤字でね、ボロボロになっちゃったものを外人に任せればうまくいくなんて考えてください。そんなわけないじゃない。何か外人が素晴らしい手品でも持ってんの？はっきり言って、明治の頃じゃあるまいしですね、日本人がなくて外人ができればなんかあるんです？あるわけないじゃないよ。水筒なんか全部その辺引いてあるんですよ。みんな勝手にどんどんどん砕くから、もう迷路みたいになってるんですよ、水道網なんてものは。で、古いし古いし、え、フランスの水屋がなんかそんな手品でもできると思います？できるわけないじゃん。見積もりだけ出して金もらってとんざらずに決まってんじゃないさ。儲かるとこでだけやって食い逃げして帰るに決まってんじゃないですか。例えば国鉄分割民営化、昔から儲かってるのは山手線と新幹線しかないのよ。東海道新幹線と山手線の新幹線しか儲かんないのよ。で、あれ分けたわけよ。あとはだからその他ですよ。初めから破綻するの分かってんだよ。特に三等会社って北海道、四国、九州は儲かりようがないんだもん。だからおかしくなってんじゃないですか。初めから予想されたことですよ。山手線と東海道新幹線しかないわけよ。ね、西日本もだからさ、力むからああいうことになるわけよ。なんとかしようと思って事故だらけになっちゃうの力むからですよ、あれ。まあだから本当にね、民営化なんてものはね、最初からね、もう切り捨てがね、織り込まれてることがほとんどなんですって。切り捨てが織り込まれていてね、その前人稼ぎしようって連中が脅かして入ってきて金を持ち逃げすんだよ、あれ。本当にひでえもんですよ。まあさすがに、しかし今回は国民もよく分かってね、まあだからなんか日本全体が金融勢力ってこともないし、やっぱトランプだな、トランプがウォール街潰してくれてるから、まああんまりそういう変な勢力も入ってこないですよ。で、最後は財政破綻の国民の激高で恐慌が始まっちゃうんだね。要するにこれどういうことかというと、破綻企業を救済するかしないかの大きな分かれ道が来るということなんです。ドイツは完全そうでしょ。ドイツ銀行を救済するかしないかでしょ。イタリアもそうなんです。イタリアの潰れかけた銀行を救済するかしないか、それからイギリスはこれから EU 離脱になってくれば大変になってきますよ。イギリスの民間企業は そうでしょ。だから中国はもうすでにあっちこっち傾きかけてて、政府はしっかり金入れてるよね。アメリカは今ジェネラルエレクトリックの株価が7ドルぐらいなんだ。あの GE が潰れそうだよ。あれエジソンの作った会社でしょ。最初電気最初にやった会社だよね。あれ元々たどればさ潰れそうですよ。であれを最後救済するかしないかなんだよ。国民が潰れちゃ困ると思えば救済だから、強行は一歩手前でなんとか食い止める方法もないわけではない。しかし国民を送り出してそんな救済する金あるかっつったら、もうリーマンショックは何倍もでかいのが来るんですよ。怒り出すわけ。アメリカの場合はトランプが当選した時点でもうウォール街の言うことは聞かないっていうことで、それで当選したわけだから。だからまあアメリカはそれはもう決まってんだ、答えが。国民は怒り出してるわけよ。ね、その金持ち横暴に怒り出してるからトランプがなったわけで、それはもうアメリカ発で来ますよ。だから国民は怒ってんだ。さっきも言ったようにフランスもですね、まあ赤字広げていってですね、まあそれはとりあえず金出すんだけども、最後はやっぱり国債が売れないとか、ドイツもじゃあ救援する金がないとなってくる。で、イギリス、ヨーロッパ中央銀行が金出すか出さないか、EU 議会もみに燃えますわ。でももう赤字を広げられなければ、結局答えが出せないんだよね。要するに、ヨーロッパももう一回財政拡張をして、ドイツ銀行を救おうか、イタリアの銀行を救おうか、フランスの銀行を救おうかなった時に、誰一人答え出せないですよ。議論議論重ねた間に時間切れになっちゃうんだ。大体そういうパターンなんですよ。我々それ90年代に本当にたくさん味わったじゃないですか。北海道高千穂銀行は行き詰まったと。あれ潰れちゃう、北海道倒産すると。ね、宅院はじゃあ北海道銀行と合併させよう。ああ合併決まったのか、やれやれ救われたらと思ったら、合併話が半年後に破談して即倒産よ、宅銀が。だから本当にね、こう最初は救おうとしたんですよ、みんなで、ね、潰れちゃいけないから。でも結局仲間割れで救えなかったんですよ。北海宅銀だって仲間割れを起こしたら救えないですよ。で国民は怒り出すわけ、ね、個人には破産を強いる、中小企業には破産を強いて、なんで銀行だけ救うんですかって。これ08年のリーマンショックの時アメリカも散々言われましたよね。そうなるんだって。それに対して政治が何も手を打たなければ二度と金は出てこないんだ。それで強行なんですよ。あまりにも明らかなバブル崩壊後によく起きる現象じゃないですか。何も追加の手を打ってないからそうなっちゃうわけよ。覚悟しなきゃいかんだよ。来年やばいんだよ。そして今回はネットを使った情報の世界的拡散が国民国家を倒しつつあるんだね。やはりインターネットの言ってたことは正しかった。93年4年ぐらいにアメリカでインターネット本格で出てた時に、これは世界をフラットにするって言ったんだよね。確かにそうなるな。一時インターネットは国家の統制だとか大企業の力を強めていった。しかしそれはバブルの塔だった。 Facebook もなんかまた情報漏れたって大騒ぎになってるよね。なんか昨日あの情報っていうかその写真が漏れるような状況になってたと。それから Facebook はやっぱり個人の情報売ってたんだよね。あれね、売ってたんだよ。CEO のメールでバレちゃったんだよ。で結局だからもう大きいところは危ないよっていう話なんだな。で大きいところは情報漏れるんだよ。ウィキリークスがその典型でしょ。そうなってくるとやっぱりインターネットは世界をフラットにするんだ。大きいものはダメだ。やっぱ国民国家ダメなんだね。森総理の言った通りでしたよ。日本でインターネット IT 入れるときに森総理がですね、国会の壇上で、皆さん IT を使って革命やりませんかって言ったんですよ。イットって言ったな。革命ね。IT で革命やりませんかって言ったんですよ。私ちょうどあの時 NHK のラジオやっててね、私はあの時びっくりしたぞ。国会の壇上で総理大臣が革命やりましょうって言ったんだからね。私はびっくりしたね。普通、総理って革命止める側にもあるんだけど、総理は革命やめちゃったんだな。いや、革命は社会主義革命だろうが IT 革命だろうが革命は革命ですからね。ほんとそうなったよ。森総理の清和会が革命の主役で大騒ぎしてくれて、カビ落としちゃったから、まさに森総理の言う通り、森総理の派閥が革命を起こしてくれましたわ。革命やってくれましたわ。あれから20年だよ。だから本当に言葉って大事だよ。本当になったからね。 しみじみ思いますわ。それでこの先なんですけども、まず我々、まあ、目先ちょっと気をつけることいろいろありましてね、まず一番は今投資の減退がすごいんです。相場が下がってくると新規の投資がどんどん止まっていく、先送りになります。これがまずですね、 中長期的な不景気の要因なんです。特に新興国は投資が止まったら、内部留保あまりない国だから、投資が止まったらいきなり雇用がね減っちゃうのよ。で、雇用が減れば当然それで政府に対する不満が高まってくるわけ。あらゆる悪い症状が出てきますから。で、その投資の減退を止めるためには新たな投資のエンジンがいるわけ。国もですね、多分日本だって産業革新期はこれで終わりでしょ。もはやね、国もね、投資銀行の役割を果たしてないんだよ最近。だから当面は世界中投資の銀行が、投資の減退が続きそうです。少なくとも株が王族を打つまでは、どこまでさえ分からないけど、王族を打つまでは投資の減退止まらないから、この間はやっぱりそのいわゆるバブル崩壊の症状止まらない。で、逆にこの時にあんまり無理な投資するとやられちゃいますよ。結構だから下はよく見ていかないと。下の振れ幅は、米中経済戦争だってあれだって投資を止める要因なんだから、もう世界から車買わねえって言ったら、そらアメリカに車輸出するっていうことを目的にやってた会社だとか工場なんかもう余ってくんだから、そういうこと考えてって、だからその投資の減退に決して巻き込まれないよね。変な借金してやってると、それ返せなくなりますからね。それから国の債務超過ですよ。だからその救えるか救えないかなんだよ。ドイツ銀行なんか典型よ。 GE もそうですよ。それから GM なんかは国内でリストラとか言ってて、中国から車を輸入するって言ったらトランプは怒り出しちゃって、じゃあ中国から輸入車に関税かけたるわと、今まで GM に払った補助金全部返してもらおうと言ってるよね。でも潰れちゃうよそれ。本当にそれやられたら潰れちゃうし、なんか昨日の新聞見てたら、トランプ結構本気らしいじゃんね、GM に対して。本気らしいんですよ。だから最後はやっぱりこの巨額債務超過がない、潰れるんですね。要するにこういう時はですね、飛ばしの発覚が最後起きるんですわ。じわじわじわじわ株が下がっていくように見えて、最後、飛ばしが発覚した瞬間に全部潰れるんです。これ覚えておいてください。巨大企業が潰れる最後の引き金は飛ばしの発覚です。損失飛ばしが発覚した瞬間にも、大口投資家は全部手引いちゃうの。飛ばしが暴れた瞬間に全部飛ぶんですよ。だから毎朝新聞見て、いきなり3000億、5000億飛んだって話が出たらもう、お堕落なんだ。大体そうなんですよ。だから本当に危ういんです。大きい企業が傾いてきたの後っていうのは、いつその本当の数字が出るかで決まるんです。もうそれはだから、何人誰も事前によくわかりません。で、その巨額債務超過で各国各地域に企業が問われます。それをどう処理するかです。まず損失をどこで食い止められるか。その損を誰が負担するか。その次の投資をどうやるか。飛ばした不良債権の処理と、それからその次の債権、これをできる企業がある国とない国、ある地域とない地域で全然違います。どこまでもあいつが、まあ、今はだからみんな怒り出してるから、あいつが悪い、こいつが悪いやってる、この時期はいります。だから株が一番下に行って、失業がドーンと増えるまでは、あいつが悪い、こいつが悪いで行くのは当然です。問題はその後です。もうそれを超えて、改めて次の国を作りましょう。次の地域を作りましょうという再建に移行したときに、みんなを一つにできるリーダーがいるかいないかなんです。いないといつまでも崩壊が止まりません。いればそこから折り返していきます。戦後もね、あれアメリカに来て折り返していったでしょ。ああいうことができるかどうかは、その地域、その国の器量です。要するに今のように金持ちと貧乏人の対立、外と中の対立、これありますよ。そういう矛盾の世界なんだから、これが大体こう、まあ双方共倒れみたいになってきたときに、その次改めて一つにする企業と方向性、信念を持っているリーダーが出てきて、ちゃんと戦略を出せるかどうかです。だからどこまでも二元論二元論でやってるやつだとか、敵と話ができないだとか、反対派とは口が消えないとか、そういう人がいる間は絶対成功します。まさにトランプとキム・ジョンみたいに、一番の相手のね、敵方の対象とがっちり友好関係握るみたいにできないです。でもそんなの皆さん戦国時代の日本の歴史見てください。いくらでもそういうリーダーだらけじゃないですか。戦国武将たちは敵も味方もなくですね、その都度こう手握り合い、喧嘩戦争しながら統一に向けて動いたでしょ。 ああいうリーダーが出るのがダメです。ああいうリーダーが出てこなかったら、戦争する前に国が分裂して、国が壊れて終わりになっちゃいます。いよいよ人間力の勝負です、これからは。そして、やはりボトムアップ、下克上だね。いや、今はっきり言って、一番ひどいもん。国会見てごらんなさいよ。国会中継なんか見てたら怒るわね。特にタクシー乗ってたら運転手いきなり怒ることありますよ。一日、お客さんね、一日これ聞いてんだけどね、何なんだろうねってね。運転手さんいきなり怒ることありますよ。あ、そうっすねって、俺あんまり聞かないんだけど、聞かないからとこっちも怒られそうだから、そうですねって、あいつね、聞きゃ腹立つわな、床屋なんかに流れてるとこだってさ、あれ、国会中継さ、腹立つよね。だから一番上に一番ひどいのがいいんだよ。下克上ね。下克上。下克上ってのは決して、戦って勝って上に行くんじゃないんですよ。そういうケースもないわけないんだけど、よくあるのは上がいなくなっちゃうんだよ。いなくなっちゃうから下からどんどん上がっていくケースよ。戦後はそうでしょ。上が戦犯追放とか公職追放でいなくなっちゃったんだよ。空洞ができたから下が上がっていったんだな。で、この下のやつを上がコントロールすることも場合によってはできるんだけども、上のやつは完全にアウトになったらコントロールできないから、実力ある人が下から上がっていくんだね。今度は世界そういう形じゃないですか。そしてこれからやっぱ労働運動だね。市民運動ですよ。時代は私変わったと思うぞ。労働運動、市民運動盛り上がりますよ。労働者、市民とちゃんと話ができないと。沖縄みたいにああやってですね、怒らせてやってったらね、必ず破綻しますよ、あって。五分で話ができないと。対等な立場で、これからのリーダーは。組合ったって今のなんかね、大手の組合がってうんぬんじゃないですよ。本当の労働運動ですよ。もう命がけの、もう生きていけない人たちの生の声に応えられるかどうかです。だからこれからは敵も味方もなく、ちゃんと話ができるリーダーが出てこないと、労働者は収まらない、市民も収まらない。だから企業は収まらない、政治は収まらないんですよ。沖縄が典型的で、ああやって高圧的なことをやってるから、いつまで経っても問題はこじれるばかりなんだよ。ね、だから要するに五分の立場で話ができなきゃダメなんだ。どんな人とでも。企業もそうですよ。もうね、これからどんどんどんどんね、働いても怒り出しますから、国民も何もね、外国の人も。五分で話ができなきゃ、経営者は。ほら、俺は経営者だと。お前は何者だと。何の権限なんて言ったらおしまいだからね。一言言ったらおしまいだから、そんなこと言ったらね。今度ストライキになりますよ、これ。ストライキだし、政治だと選挙ボロ負けになってきますから、ちゃんと腹が据わったリーダーがいければ問題一つも解決しませんですよ、これからは。だからこの20年間一番おろそかにしてた部分がこれから大事になってくるんですね。そして、やはり来年は難問に全部答えが出る年だと思いますわ。ダメならダメ、うまくいくなら行く。2019年という年はですね、キーワードは迅速の陣なんだ、私ね。早いんじゃないの？今年はお祓いでしたよね。すなわち人知を超えたスピードとやり方で物事が変わってきましたよね。朝鮮半島の和解もそうですし、イスラエルが追い詰められたのもそうだよね。まあ相場ありと見えたけど、なんか今年は世界の政治外交を見てるとお祓いだよな。人の力を超えたようなものを感じますよね。外交の動き見てると来年は早いと思いますよ。相場が崩れてきたら早いんですよ。例えば日本なんかね、多少もたもたしたってなかなか金利上がりませんがね、フランスなんか大統領がね、民に譲歩すると言った瞬間に金利上がりましたからね、余裕がない国大分なんですよ。余裕がない国はね、蓄えのない国はね、ちっと金出すって言った瞬間に金利が跳ね上がっちゃってね、全部おかしくなるのよ。大変なんですから、だからね、時間かけられないの、今回は早いですよ。日本は蓄えがあるからね、こんなじわじわじわじわゆっくりになっちゃっただけでね、世界はそんな余裕ないですから、早いですから、一応だから答えが出るんでしょうな。だから来年は、やっぱりそのボトムアップの体制、さっき言った客観的に考えてね、財政3分の1は3分の1、エネルギーどうする、安全保障の枠組みどうすると。安全保障っていうのは要するにね、世界の体制の中の日本だからね、日本だけ守るとは日本だけ軍拡なんて絶対できないんです、そういうことは。だからもう世界の大戦の中の日本ということで全部考え直していくべき年ですよ、来年は。で、とりあえずだから各地域組織は腹の据わったリーダーを押し出してください。 そういう人がいないとかどうにもなりません。来年以降はとにかくまともなリーダーがいるところはサクサク前に進むかもしれない。いないところ四分五裂が止まらなくなるから、要するにリーダーがいないから四分五裂が止まらないの。四分五裂を止める西郷さんみたいなリーダーが出てこないと絶対ダメですから、来年はぜひ答えが出る中でリーダーを押し出してください。ボトムアップで。そうしたらその後行くし、来年リーダーを押し出せないと、四分五裂の後はなんか、焼け野原になっちゃうよ。正直なこと言って。まあそういう、だから来年は重要な年だと私は思いますね。はい。なんかご質問がありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。あ、はい。アメリカでは政治をバックアップするシンクタンクみたいなんですね。研究所みたいなのあるけど、なんで日本は出てこないのか。いや、はっきり言って日本は研究、特に政治経済関係は独立した研究者ではないからですよ。やっぱり人脈に頼ってね、こうインナーサークルで適当なことを言ってる連中が中心にいるんです。アメリカもそうですよ。でも独立した研究者がちゃんといて、いろいろ意見言う、それを吸い上げてやってるわけですから、言ってみればその財政資金で食わしてもらっている学者の世界っていうのはとことん腐敗するんですよ。それ抜け出せないんだよね、今ね。もう少しいろんなことを言う人が出てきていいはずですよね。やっぱりなんていうの、こう目線が内側で、まあ、権力闘争の中で俺がいい思いしたいみたいなのが学者側にも結構ありますから、最大の問題でしょ。独立した研究者でないんでしょ、本当の意味で。そんなのばっかなんだと思いますよ。でたまに独立したのを言うと排除しちゃうからね、問題ですわね、非常に。そう思います。はい。あとは何かございます？はい、どうぞ。
貴重なご講演
ありがとうございます。
私はですね、実は今日の話でもたびたび出てきている、まあ、外人の会長が捕まった会社のですね、関連会社。
ご苦労さまでございます
。先生のですね、見立ての通り、本当にですね、
はい、
20年ぐらいかかって、どんどん、ちょっとおかしくなってきた感じがありまして、まあ、関連会社にですね、経営者がちょっと、まあ、平たく言うとちょっとどうしようもない人がですね、まあ、送り込まれるみたいな、そんな印象を持ってたんですけど、それが来年1年間で、まあ、人というキーワードを出されましたけど、本当にそんなに早く変わるのかな
と。はいはい、はい、これだけそのいわゆる新自由主義の方のリーダーが集まった時に、果たして本当に1年で変わるんですかって話なんですけども、いや、リーダー交代するのが早いんですよ。実はゴンさんたちが来る前が昭和のね、腐敗した昭和型の古いのが固まってたのよ。あれは一斉に退陣するんですよね。結構ね、退陣はね、ある時期に集中することが多いんです。なんかスキャンダルが出てきたりね、あるいはなんかこうみんな一斉に右へならないで責任取らされるわけですよ。で、今間違いないゴーン流のやり方の人たちはいかに早く逃げるか考えていますよ。誰一人あの中で今日私申し上げたね、腹据えて再建しないと思ってないと思いますよ。どうやって自分だけ早く金もらって逃げるか、みんなそうだと思いますよ。死に火ついてると思いますよ。だから逃げるの早いですよ。なんかね、きっかけ見つけてね、自分だけ逃げようとみんなしますから、そのきっかけが出てきたときは早いと思いますよ。はい。要するにね、再建なんか全くする気ないんだよね。自分金もらいたいだけでしょ。で、こうなったら金もらえるどころか責任取らされるから、逃げようとするから、いや、私は本当に早いと思いますよ。うん、何かのきっかけで、早いと思いますね。だから来年、再来年だよね。この2年間でほぼ決着ついちゃうんじゃないですか。そう思います。はい、どうぞ。
すみません、幼稚な質問なんですけど、
はい、
税金を奪い取った、
はい、
安倍さんとか諸々の人たちは、
はい、
ちゃんと生産してもらえるかどうかということ
を、ええ、
もらいたい。それと創価学会の行方はどうなの
か、はい、まず安倍さんたちの責任論でありますが、まあ、子供のね、世界じゃないんで、やっぱり情報出てきたらそれは持たないですよ。うん、確たる情報が出てきたらそれは事件になります。だからそれは出てくるかどうかです。出してこられたらおしまい。アメリカ持ってるよね、いろいろね。ロシアは持ってるよね。国内からだけ出るとは限りません。 要するに日本が脅威ってことになってアメリカも出してくるでしょ。だから持たなくなりますよ。だからそれは要するに今度は情報の力ですね。こうしたらもうムッソリーニになっちゃいますよ。マクロンなんかムッソリーニみたいになり始めてるよね。逆ずにされそうだよね、あいつね。だからそれは何か出てきたときは必ずそうなります。二つ目、相関関係。なんか私も他人事だからね、はっきり言うと言えないんだけども、まあ、私が知ってる範囲で言うと、やっぱりその安倍政権と一緒にやってることに対する反発は大変強いように思いますね。学会の幹部の人たちは、まあ、我々が安倍政権にブレーキをかけてるんだとよく言いますよね。あれでじゃあやめちゃったら完全にその暴走じゃないかと。だからそういう面はあるでしょうね。ただやっぱりほら平和とか、反原発とか反基地とかありますよね、学会の人たちの思いってのは。あれの逆をやるとやるとダメでしょ。だからやっぱりだんだんそういう意味で言ったら今のやり方は今のままでいくと、それは学会、公明党は自民党を補佐する勢力ではだんだんありえないんじゃないですか。選挙で思わぬことが起きてくるんじゃないですかね。まあ来年が一つ、来年の夏の選挙、公明党も学会も一つ大きな山場になる可能性ありますよね。まあちょっと見守るしかないですけどね。はい、はい、トランプが大統領になってから本当に私は神と学の力比べが強くなったと思いますね。トランプ学はないよね。どっち勝った？トランプの勝ちじゃない。世界の知性を敵に回してトランプ勝ってますよね。やっぱり人の力はすごいんですよ。その人工知能とか自動人間っていう考え方ね、あれイギリスで生まれますよね。あらゆるものを人工的にした方が全てうまくいくって考え方ね。まさにジョージ・オーウェルの世界だよね。いやそれ嘘だよね。トランプ見るとよくわかりますよね、うん、やっぱりトランプ自身って言ってるあいつはある意味素直な男なんでしょ。プロレスやるぐらいだからそうね、神宿るんだね。神宿ったやつにはどんな人工知能もどんな大学もノーベル賞も全然かなわないですよ。だからこの世界動いてますよね。だから本当にこうまあ、学は使い方次第だよね。でも学が人をどうってことはないでしょ。逆に言うと我々はせいぜい学問の範囲で行動すればうまくいくと思って誤解してる人は結構いるんだよね。あれをしちゃいけない、これをしちゃいけない、これをしやりましょう、あれをやりましょう、知識としてこうやれば成功すると思ってそれを必死に追いかけてる人って結構いるんだよね。特に企業がそうでしょ。何をするか流行を追いかける、これをやれこれをやっちゃいけないって聞いてそれを会社実行していけば会社未来安泰、未来に向けて安泰だと思ってる人多かったですよね。でもどうです、ここで株暴落してきて政治変わってきて時代の流行を追いかけて経営やってたところで一つも成功しないじゃないですか。だから会社の中でみんな学問でしょ、全部理屈でしょ。理屈が立たない仕事はできないサラリーマン会社だよね。だから本当普通のサラリーマン会社は全部理屈で経営してるんですよ。見事に直感の世界に負けてるじゃない。トランプみたいな人が出てくるとそんな、だからトランプ理屈言いは嫌いだよね、あれね。だからまず役になんか大嫌いだから、トランプになって結構大臣っていうか大臣もそうだけども高級幹部だって任命してないじゃないですか。トランプ言ってんじゃないですか、役にいなくたって仕事できるよってね、その通りなんだよ。だから企業とか役所なんて完全に理屈だけで運営してるんでしょ。見事に神に負けてんじゃないですか。この赤字、この暴落、この外交の破綻、やっぱりね、これいくら AI やったってね、所詮機械よ、そんなもの、まあ、全然無理ですよ。だからやっぱり本当の人の力っていうのをこれから我々は知ることになりますから、まあだから今年あたり大体まあ体制がついたんじゃない、力比べはね、そう思ってますから私は結構楽観的です。しかしね、もう一つ逆のこと言うと、だからこそ機械と人間は共存共栄できるんですわ。と逆に人間が今機械と同じようなことやってる部分は全部機械になっていくから、機械と同じような仕事で給料をもらってる人は今度失業する危険が大きいんですよ。ね、だから定型的な仕事とか機械で買われるものはどんどん機械になっちゃうんだね。だから仕事とはこんなものといって、とりあえず作業だけやって、 お金給料待ってる人はもらえなくなる可能性あるわけよ。むしろそっちの心配の方が大きいよね。だから機械と人をどうこう調和するか。今外国人が危ない危ないって言ってますよね。外国人が来ると雇用の機会奪われるって。でもあれ外国人以上に AI とかブロックチェーンとかなったら、財政支出3分の1にしたらもっともっと多くの失業者出ますから、むしろそっちの方が大変で、だから人間らしく生きる時代に向けてどう人の人を使うかだよね。まず企業にしてみれば、まあ大抵の仕事は機械で済むから人を雇わないでいいって話になるわけよ。人を雇うなら機械ができないことをやってもらうためってなるわけでしょ。だからそっちの方が大変だと思うんだよね。人の再教育から企業のその方向性づけとか。私はだからね、まあ結構大変なことだと思いますよ、正直言って。はい、あとは何かございます？はい、どうぞ。
昨日、でしたかね、あのドイツ銀行の破綻をなんか、はい、ドイツ政府が支援するとかしないとか、なんかそういうような、うん、多分なんかブルームバーグが、
はい、
あれは支援ってどの程度の支援なんですか？
今ですね、てかもう何年も前からドイツ第2位のコメルツ銀行との合併を進めようとしてるんですね。で、コメルツもそんなに無傷だと思わないんだけども、合併をしながら救済しようって方向が前からあるんですよ。でも合併が進んだって話は聞かないんだよね。で、しかしドイツのことだから、トランプみたいにいきなり潰れろってことは多分しませんわ。何らかの救援はすると思うんですよ。今までと同じようにね。ただ問題はその原資がないんだよね。金が。で、金の調達ができなきゃ、その支援の規模小さくなりますから、間に合わないって話なんですよ。破綻の規模に比べて。で、今みたいに株が暴落していくと、日々、多分、損失膨らんでるよね。早く手を打ちたいんだろうけども、メルケルはもう引退でしょ？だから政治が、結局メルケルが強いから、あれ、ドイツ銀行の救済できたと思うんですよ。ギリシャ危機でも何でもね。メルケル引退だから、次第にやっぱり政治的にドイツ銀行の救済っていうのはハードルが高くなってきますよね。私はだからね、あれ早くやらないとやばいなと思って見てんだね。株価もだからずっと自利品でしょ、はい、ゴールドの株価も自利品だよね。どうするのかなと思って、まあ、見てます。はい、
ありがとうございます、
はい、お休みしましょうか、休憩しましょうか、うん、じゃあここでですね、午前中の話これ終わりまして、ちょっと5分削っちゃいますが、1時半から再開したいと思いますので、お食事終わりましたら戻ってきてください。じゃあ午前中はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。